緒にボードゲームしよう。ホラボド。
始まりました、ホラボド。今回はゲームマーケット2021秋2日目スペシャルでございます。よいしょ、
よい
よいよいよいということで、はい、早速ですけれども、このブースはどこですか？
ジェリージェリーカフェの白坂です。
ジェリージェリーカフェの白坂さんですね。
噛むのよ。
名前考えたのあなたなんだけどね、
う
ん、
言いづらくてしょうがない。
いやいやいや、またこの巨大ブース。あ、そしてそのお隣には、
はい、ジェリーカフェブースに遊びに来ている松永です。ボドゲーマーから来ました。
お、ボドゲーマーの松永さんじゃないですか。あら、今回ほらもう開幕早々ですけど、すごいよ人が。
いやー、すごいですね、盛り上がってますね。
日曜日ね、正直ね、心配しましたよ、うん、みんな心配してた。あ、うん、初日だけかもな、
おー、なるほど、
あ、売れないかもみたいなこと話してたのに、うんうん、もう全然そんなことない。
いや、すごいです
ね。怖いくらいに盛況で、ありがたいことですよ。
コロナ終わったんじゃない？
終わってはないよね。終わったっていう表現は多分一生ないと思うけど、収まったとかね、落ち着いたとかね、
マジレスされた。
いや、もう翔さんが言うことでもう何が炎上するか分かんないから。
ポジティブに考えたいじゃないですか。
確かにね、分かりますよ、気持ち的には。もうああいったね、なんか抑えて人を制限するっていうのはやりたくないですからね。
そうですよ。
というこのジェリージェリーカフェブースですけど、あ、今回の何かありますか、推したいもの。
新作が2つあります。
2つもあるの？
はい。
何何？
ツールームスとセカンドベスト。
あ、買ったわ私。松永さん買った？
はい。
あ、買ってねえんだこりゃ。
買ってねえ、はいだった。
買ってねえ、
買ってないの、はい。
ちょっと見に行きましょうよ。どこにありますか？
こちらです。
でけでけでけでけでけ。お、すごい、ちゃんとモニターで。さすがだわ。ジェリーカフェブースはもうこういったのは手堅いですけど。あら、あ、これですね。
あ、これ、こっちツールームスですね。
これ、はい、ツールームスは何ですか？どういったゲームですか？
二人用の協力系ゲームでして。
二人用だって。
はい。で、1年前にゲームマーケット初出展のユトリオというサークルの。
ユトリオ、ほうほうほう。
作品でして、もう、大人気でファンが多いゲームを、はい、うちで今回リメイクさせていただいたと。
これ誰が引っ張ってきたの？
私です。
嘘、すごくない？
違うんですよ。このトゥールームス、ユトリオっていう二人組なんですけど、二、うん、人とも、ジェリージェリーカフェのスタッフなんです。
ああ、そういうことか。
でも、身内じゃ身内なんで。
でも、そもそもがすごい反響を持ったゲームだったわけですよね。
そうなんです。今日もブース、アイアムヨーというブースで出してて、新作めちゃくちゃ売れたって聞いてたんで、
すごいやん。
頼もしい。
いや、そうよ。ジェリージェリーカフェのスタッフって、ものすごい数いますもんね。
ものすごい来ます。2万人ぐらいいるんで。
2万人もいんの？ボードゲーム人口の何割いってんの、すごくない？でもそれぐらいのお客さん来てるけどね。いやー、そちらも人気。あ、もう一個は？
もう一個はセカンドベストという、この今回アブストラクトゲームを出させていただいたんです。これも元々はゲームマーケットで大吉さんという方が作られたゲームのリメイク作品になります。
おんぶに抱っこ。
やばいね。2人用ゲーム、どちらも2人用ゲームなんですけど、うんうん、2人用ゲームの結構需要が高まっております。
うわ、でもチャレンジングっすよね。本来であればゲームマーケットに合わせて、じゃあ何出す、あ、そうだな、じゃあパーティー系やっぱ1本出しとこうとか、そういうところではなく、もう2人用のみで
今回
新作は勝負してみるという、
はい、
かっこいいじゃないですか。しかもボックスアートも素晴らしく、やっぱりこう同人から一歩上がった見た目のグレードアップっていうのはいろんな方の目につきますからね。いや、いいな。しかも盛況でみんな遊んでるっすね。
そうですね。で、昨日どちらも完売してしまって。
え、嘘、完売しちゃったの？
はい。で、今日ちょっとあの少量なんですけど、トゥールームさんも今日の分もなくなってしまって。
よかった、買っといて。
セカンドベストはあとちょっとあるかなというところで。
うわー、まあ、アブストラクトって人を選ぶけど、やっぱりこうジェリージェリーカフェが出してるんだっていう、まあ、そういったところのやっぱ安心感みたいなね、やっぱり松永さんありますよね。
はい、
はい、まあ、そういった形でジェリージェリーカフェはいつまでたっても華やかでいらっしゃいますけど、はい、じゃあ今回来れなかった方はどこで購入できますか？
はい、一般発売が12月3日を予定しておりまして、もういろんなところで買えるよう営業が頑張ってます。
そう、もうそこも抜かりなく。
でも
買えます。あ、そうなん。ゲーマの
オンライン
で買えるという、はい、まあ、これはねいつものことですけれども、やっぱりこういろんなところで買えなかった方はね、後でボードゲーマーをチェックするっていうので、オンラインショップを見ていただけたらということですよね。はい、ということでここからホラボードはいろいろとインタビュー回っていきますので、
はい、はい、頑張ってください。
今日一日皆さん頑張っていきましょう。
頑張りましょう。
ありがとうございます。 はい、では続きましてはエリアブースでございます。こちらどうぞ。
はい、タクティカルゲームズの足立です、よろしくお願いします。
そして
鈴木です、よろしくお願いします。
ん、鈴木さん、鈴木さんはタクティカルゲームズで言うと、
一応代表
やってます
けど、もう皆様がゲーム作ったりしているので、私はなんか雑用ばっかりやって
ます。あ、いや、パフューマリのデザインのアートとかしたり。
あのアート、うわすごい。ちなみに他にもやられてますか？
サイクルとか、
はい、サイクルもそう、
いつ 5PM とか小箱の方のアートはちょいちょいやってます。
はい、まあ、そんな代表の鈴木さんも交えて、はい、タクティカルゲームズの魅力をね、はい、聞かせていただきたいですけれども、はい、まず今回の新作を教えてください。
はい、今回の新作は、ウィキッドラビリンスと申します。
ウィキッドラビリンス、あれ、なんか前にもウィキッドがありましたよ。
はい、はい、去年、ご好評いただきましたウィキッドフォレストの第2弾になります。
あ、シリーズ化してたんや。
はい、実はこそりさせていただきました。
おっと、こちらは前作とは違ってどういったものですか？
はい、今回はですね、まあ、基本的には握りゼリをベースにしてるんですが、カードによるコンボとかですね、まあ、そういったところも味わえる、まあ、今回も熱い心理戦のゲームになってます。
なるほど。そしてアートワークは、
はい、今回も劇団犬カレー泥犬さんのアートワークでやらせていただいてます。
これ犬カレーさんのね、この前ボードゲームアート展が、はいはい、開催されましたけど、あちらでもね、はい、すごい話題になりましたね。
ありがとうございます。
あれの企画はどうなったかやったんですか？
はい、
企画はやらせていただいてます。
今後もああいうのって展開していくんですか？
と今回は結構大々的にやったんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと形を変えていろんなことはやっていきたいなと思ってます。
あら、全く喋り口調からは感じ取れないぐらい意欲的ですね。はい、ということで新作はそちらになる。
はい、そうです。
で、なんか他にもあるんですか？
はい、実はですね、ちょっと来年、キックスターターを予定しております。
お、なんだろうな。
はい、今回、新しくですね、プロジェクトアトラスロストというので、ちょっと SF のですね、
ほう、
はい、戦略的なゲームを今用意しています。
あれ、これ冊子ですか？
はい、そうです。
あら、もうすでにこういったものを用意して、
はい、
はい、見せてください。
はい、ドンと、
うわ、
はい、
もうこれなんか大型デジタルゲームみたいな、
はい、
トリプル A タイトルに見えますけど、
はい、まあ、今回このプロジェクトアトラスロストの第1弾として、
うんうん、
ライズオブニューソブリンズというゲームを、
はあ、
はい、
ライズオブニューソブリン、ソブリンズ
で、今回はですね、うんうん、システムモジュール×テックツリー×文明再興というところで、
うわ、
地球崩壊後の中で、
うんうんうん、
政治、経済、文化、科学、戦争、5つのモジュールのうち3つを組み合わせてテックツリーをやっていくというゲームになっていきます。
わ、全然わかんねえ。でもそれってことは要は遊ぶたびにモジュールが変わるから、は
い、そうです、ランダム性が高いという、はい、でまた戦争とかっていうと、
うんうん、
こうお互いバチバチになってくるので、インタラクションが強いモジュールがあったり、もしくは科学や経済なんていうのは拡大生産か、コストが安くなるとか、そういうのもあったりするので、
そこまで変わるんだ、
はい、なので好きなモジュールを組み合わせてもよし、
うんうん、
ランダムでモジュールを組み合わせてもよしのゲームになっています。
あら、面白そうですね。はい、しかも、はい、大箱で、おっと来ましたね。とうとうタクティカルゲームズも。
はい、今までコンパクトでやってたんですけど、ついに大箱出します。
うわー、やっぱこれはそれだけ手応えがあるってことですか？
そうですね。ちょっとキックスターターということもあるんで、フィギュアとか、ちょっとそういった、豪華なコンポーネントを入れたりして、ちょっと、豪華なものにしていきたいなというところです、ね。
うわー、打って出るわけだ。うわー、はい、これはまた期待値高まりますけど、アートワークは今回は、は
い、今回、高田さんという方で、うん、ニーアオートマタなどで、
嘘、は
い、
マジで
書いていただいてる、はい、アートワークをお願いいたしました。
いや、通りでなんか見たかもしれないと思ったら、ニーアで見ましたね。なるほど、はい。すごい重厚感のあるイラストで、
はい、
まるで海外品ですね。
そうですね。もうそう言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。
これがキックが、
はい、来年の春以降、
あ
ー、ゲームデザインはパフューマリーの戸塚中央が担当しています、
は
い、
なるほど。これはもうだから定評あるサークルであり、そして戸塚さんというところで、
はい、
でさらにアートワークももう申し分なく、
はい、
どうなってほしいですか？これ
どうなってほしいですか、代表？
どうなっていってほしいですか、こういった企画が。
ゲーム的に重いものなので、
うんうん、
やっぱりシステム面でもかなり力を入れて今後詰めていくっていうところで、よりシステムの部分でも、ぜひ注目をいただきたいなと思ってます。アートワークではもう高田さんってい う, もうすごい巨頭な方が一緒にやっていただいてるの で、
うんうん、
まあ、ちゃんとそのシリーズとしても長く IP としてこう拡大できるようになっていけるといいなというところもありますね。
はい、といったところです、はいはい、ゲームマーケット秋2日目、まだまだここから時間ありますけど、
はい、
はい、頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。どうぞ、はい、では続きましてのエリアブースです。こちらどうぞ、
株式会社グラグラのブースとなっております。
あなたは
大ポ、たった今考えたプロポーズの大ポです
こんなたどたどしくなる初登場じゃないのに大ポさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。はい、グラグラの小玉です。
お小玉さん、そして
グラグラの千葉です。
お千葉さんも元気そうで、あら、ここまたエリアブースでドドンとね、おしゃれに、あ、また足元にありますよ、はい、これは何ですか、
ドッジボーイの展示をしております。巨大ドッジボーイを床に
このピラミッド状のね足場を踏んでという、はい、あれでもこれ前も見たし、
違うんですよ、今回は、うん、大人のドッジボーイという、
出たよ大人のドッジボーイ、
ドッジボーイのアダルトバージョンを用意しております、うん、
あららら、そんなん出していいんですか、これ、でもね、ピークライトさんに怒られますよね、大丈夫ですか、
バッチリ隠しております
ので、隠してますんでね、
はい、青少年には影響はないと思います、
これ、でも大人のって言っても、ほら、いろいろジャンルありますけど、はい、どういったものが例えばあります、まあ、
もちろんピンクな質問もありますが、うん、まあ、大人の初老のと言いますか、あの病気を気にするような、質問とかもあります。
これ以前に募集されたんですよね。
はい、そうです、ツイッターで、あの募集いたしまして、たくさんの人に質問を、いただきました。
なるほど、はい、そういったものが形になって、であくまで拡張だから、ドッジボーイを持っていれば、はい、それも購入してということですね。
はい、そうです。
は、はい、
基本版をお持ちの方は遊ぶことができます。
はい、他にも新作ありますね、はい、これは何ですか。
はい、ナッピーシリーズという、会場限定の、試験的なゲームシリーズを発売いたしております。
試験的、いやいや、はい、もうしっかりしたボックスにちゃんとおしゃれなアートが
ありがとうございます。ただ内容は結構、あのフラッシュアイディアというか、はいはい、こういうものをゲームにしたら面白いんじゃないかっていうのをすぐに形にできるようなシリーズとなっておりまして、
うんうん、
今回は第1弾と第2弾の、インナークロックと私立語呂合わせ大学というのを発売いたしました。
あれ、これ誰が制作は、
インナークロックは僕が、制作しております。体内時計で遊ぶゲームとなっております。
体内時計で、
はい、そして、私立語呂合わせ大学は、グラフィックは僕がやっておりまして、うんうん、まあ、ゲームアイデアはみんなで、クラグラのみんなで作り上げたっていう感じですね。
はあ、面白い試みですね。どうですか、そういったものは今後も続けていくんですよね。
そうですね、毎回現場ごとに新しいナッピーシリーズを出していこうかなと。
新しいナッピーシリーズ、
はい、
その場合はボックスのデザインはこれで統一みたいな。
そうです、ボ
ックス。わかりやすいわ、そしていいボックスこれ私購入させてもらいました。
ありがとうございます。
そう、実は前日会でも展開させていただいたのはキムチさんが、
はい、
はい、遊んでみてって言って、もう盛り上がりいやー、いいですね、まあ、そういった風に一見ね、こう遊びまだ完成してないかもしれないっていう企画と思いますけど、結局鮮度も大事で、やっぱこう直感的なゲームって練れば練るほどつまらなくなる場合があるんですよ、ね、だからこういった、あ、思いついたとちょっとまず形にしてみようっていうのがこのシリーズとしては私すごくいいなと思いました。
ありがとうございます。まさにそうなんです。
あ、まさにそうだった、
同人で出してた頃の気持ちを大切にしたくて、
それ本当そう、そんな同人で出してたのがもう今となってはですからね、これだけ巨大ブースになって、あ、お客さんもどんどん集まってきましたね。ということで、今回来れなかった方はどのようにして帰るんですか。
ですね、大人のドッジボーイとナッピーシリーズは、残念ながら会場限定、
そうなん、
現在は会場限定、
現在は
なのですが、
あ
ら、なんとクラグラ、
うんうん、
ただいまウェブサイトを作ってまして、
あれあ、
新しいウェブサイトを作ってまして、
はい、
買えるようにできるようになると思われます。
専用のストアを自身のサイトに作るかもという、
は
い
は
い、
そうです、来年1月オープン予定です。
あ、もうじゃあこれほぼ確定、
ほぼ確定です。
あー、じゃあ今回来れなかった方はぜひそちらで、
はい、
まあ特に大人のドッジボーイなんでね、そのドッジボーイを持ってる方に自慢できますからこれ知らないの、一緒にやろうよみたいな、
ぜひ、
いやー、期待ですね。今後も拡大していきそうなクラグラさん、はい、ということでお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では通行人のこの方どうぞ。
ニコボドのニコです。
あら、ニコさん。そして
ゆれひです。
あ、
かなです。
あら、3人でお歩いていらっしゃる。あれ、ご友人ですか？
そうですね。
いや、もうボードゲーム界隈では有名な3人ですけれども、いや、何言ってるんですか。もうゆれひさんなんかも特にもうね、どんどんどんどんと投下するから、ツイッターに。怖い怖い。してない。最近はしてないの。コメントフォローなってないから。フォローなってないから。はい、今回の注目作ありますか？
なんかありますか？ニコさん今日初めて来たんですよ。昨日来なくて。
昨日来れなくて。
なんで昨日来れてないの？
昨日ね、なんか家の用事で来れなくて。そうそうそう。
そうか。昨日も凄まじかったですよね。
昨日凄かった
です。凄かったですね。カナさんも来られました。
昨日来ました。
いや、もう人も凄かったし、その各サークルさんとかの展開も豪華で、まあ、今回もこの日曜日も豪華ですけど、はいはい、それぞれ色があって面白いなと。で、注目作は？
ね、豆とともに。
豆とともに。
あ、ともにあれ。
出ました。
ともにあれ。
ともにあれは。
ホイゲームさんの。
そうですね、矢沢さんの。
はい、矢沢さんのやつ。
あ、楽しみなんすよ。私も購入して。
うん、さっき言ったらね、目の前でなくなった。
そう、完売。
完売。
早っ。え、だってまだ開幕して30分経ってないですよ。
ないです。
今日の分は25個あったらしい。
25個は瞬殺だよ。そらそうだよ。
残念でした。
いや、でも私が買おうとしたら、もみさんに合わないかもよって言われるっていう初のね、今の経験。売ってくれないのかなって思いましたけど、購入しましたけど。いや、楽しみ。そうなんですよ。他何かあります？注目。
昨日あの靴のやつ知ってます？見た目のすごい VOGU っていうか、なんていうのか、ウォーグかもしれない。
知らないかも。
南向きさんってブースなんです。
ああ、はいはいはいはい、あります。
あれ昨日遊んで結構面白かった。
あれ今日出てるかな？
今日ないかな。ないかな。
うわー、ちょっと調べてみますね。南向きさんにあるかどうかを見に行ってみたいと思います。はい、じゃあカナさんどうですか？
あ、今からタイガードラゴン買いに行こうとしてます。
急がなきゃ、もうないかもよ。やばいやばい、もうアークライト行列だし。
今日買えなかったんで。
そうか、今日の分がこんなとこで止めてる場合じゃないな。ちょっとすぐ行ってもらわないと。ということで、
はい、
はい、ではお気をつけて今日も楽しんでください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では続きましてはエリアブース、自己紹介お願いします。どうぞ。
ブックオフコーポレーションの稲垣と申します。
あ、初出店のブックオフじゃないですか。ここはどういったものを取り扱っているんでしょうか？
ここはですね、ボードゲームの買い取りと、あと中古の販売をメインとして今回出展させていただいております。
出たー、買い取り。これは初ですよ。ゲームマーケット長い歴史ありますけど、どうです、手応え？
いや、かなり多くのお客さんにご利用いただいてまして、はい、初日で130名ほど、も
う、嘘、はい、130名
あのお降りいただいてます、
ね、あれ事前予約とかっていうのありましたよね？
あります、はい、事前予約でも150名ほど、はい、予約いただいてまして。
あら、で今日の日曜日も買い取りはされてるんですか？
そうですね、はい、で事前予約ない方もあのご利用いただいてますね。
私も資料を読ませていただいたんですけど、
はい、
確か最大で5作品。
はい、そうですね。
でリストにあるものでってことですよね？
そうですね、今回そういう形にさせていただいてます。
ああ、じゃあもしかして来年再来年とまたゲームマーケット実は展開考えてるとかあるんですね？
そうですね、ぜひ参加させていただきながらあのやっぱりボードゲーム人口を増やしていくっていうことの一助になれればなっていうことと、あと一次流通の皆さんのお役立ちというか、
はいは
い、そういった位置づけであの展開できたらなと思ってまして。
はー、すごいな。これどう反響あるかですよね。
そうですね、今回もこちらで買い取りさせていただいた代金で、
うんうん、
皆さん新作を買われるっていう形であのご利用いただいている方も多いので、
はい、
まあ、そういった形でちょっと私どもがお役に立てればというふうには思っております。
わ、嬉しい。こういう、ね、流れすごくいいなと思うのは、はい、実際ボードゲーム買いに行ってくれよゲームマーケットにって言ったら、じゃあ奥さんがいやいやもうちょっとやめてよ、部屋圧迫するんだからみたいな、そんな時にね、あ、いや売ってくるしみたいなことを言えれば、
はい、
また購入できるし、すごくいい流れだと思うんですよ。
はい、ありがとうございます。
今後のそのツイッターなどでブックオフブースこうだったなみたいないろんな意見が聞けたら嬉しいですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、そして稲垣さんはこの、まあ、今回に限らずなんか名古屋の方でもお店も経営されてるんですか？
はい、私も今回名古屋支社、
名古屋支社、はい、ブックオフ名古屋支社になるんですかね、
はい、名古屋支社として今回、はい、あの出店させていただいてるんですけども、
うんうんうん、
名古屋の方ではあのボードゲームカフェを3店舗ほど
え
ブックオフに併設して
ブックオフに併設して、
はい、おりますので。
話題になってましたね。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
どうですかそちらの手応えというか反響も。
やはりですね、あの、うんうん、ブックオフに来るお客様、客層が、まあ、ファミリー層ですとか、うんうんうん、あとはあの、まあ、ボードゲームに限らず、はい、あの本当にいろいろな商品、商材をお買い求めにお売りいただけるお客さん多いもんで、どちらかというと初心者の方が、はい、あのちょっと初めて利用してみるとかっていうことのきっかけになってるなっていうふうに思ってます。
わー、まあこうやって広くいろいろ展開していくということで今後も期待できますね。はい、すいません、お忙しい中ありがとうございました。この後も頑張ってください。
ありがとうございます。
失礼します。はい、では続きましてのエリアブースです。どうぞ。
B20 のリゴレです。
めちゃくちゃ変わってるよ。
もう一回やっていい。
まあいいでしょ。
このまま行く、
もうこれも面白いけどね。もう一回行ってみましょう。
はい、お願いします。
はい、ではこのブースです。どうぞ。
リゴレです。よろしくお願いします。
いや、もう B をこのブース番号をカットして
B20 に言った
もん。めちゃくちゃ面白いな。いや、相変わらず元気そうで、のぶさん。
あ、どうもよろしくお願いします。
はい、今回の新作とはありますか。
はい、新作ね、全部間に合わなかったんですよ。
嘘、まあ、だってホラボドでもほら特集させてもらいましたよ。
1号線で行こう。
そう、もう翔さんがもう爆押しで。
いや、本当ごめんなさい、間に合わなかったです。
うわー、残念だ。
今月末ぐらいの船に乗せれるっていう話を聞いているので、うんうん、まあ、12月中には、
うんうん、じゃあもう全然
一般販売したいと思ってます。
はい、もう来年になりますよだったら、まあ残念だなって感じですけど、はいはいはいはい、もうすぐに手に入るのであれば、はい、もうここでね、ゲームマーケットでまだ貯めてお金を残しておいた分を、
そうですね、
そちらで使っていただきたい。
ありがとうございます。新作ないって言ったんですけど、拡張、マウンテンキング、
あら、
去年発売して、まあ、ご好評いただいているマウンテンキングが今回再販します、うん、でそれに合わせて拡張が2種類あるんですけど、うんうん、呪われた山っていう拡張と、うんうん、もう一つミニ拡張、カードだけ入ってるチャンピオンズっていうミニ拡張が発売されました。
うわ、私マウンテンキング猛烈に好きなんですよ。
あ、本当ですか。
めちゃくちゃ好き。
嬉しい。
2021年に遊んだゲームの中でもトップ3に入りますね。
あ、嬉しい。はい、あ、よかったよかった。
すごいいいゲームですよね、あれ。あ、
面白いですね。ちょっとユニークでね。
そうですね、まあ実際やっていくことが熟考するものが多いんで、うん、ちょっと長期的な時間かかりますけど、うん、でも本当終わった後のあのもう、うん、なんですか、充足感は半端ない。すごいいいゲーム。あれ、それの拡張が、
拡張、ソロモードと協力モードができるっていう拡張が出ます、う
ん
う
ん、あら、素敵ですわ。
ただね、その拡張も売り切れちゃってですね。そう、
マウンテンキング自体は、
マウンテンキングも売り切れた。
わっ、人気じゃないですか。
昨日の2時間ぐらいで売り切れ
た、ね、土曜日 で,
でちょっと今日の分残したんですけど、今日の分も今終わっちゃいました。
ね、いや、もう十分手応えありますね。では、
もっと持ってくればよかったなって感じなんですけど、なかなか読めなくて。
まあまあまあ、毎度そうですよね。今回すごい人、あ、そういう意味では手応えどうです、うん、初感というか。
いや、すごくいいと思います。うちだけじゃなくて、うん、他のまあ同業の、販売店の方の人とかとも話したんですけど、
うんうん、
あの熱が上がってますね。
あ、
うん、
やっぱり、
うん、すごいね、ぐいぐい来てくれるお客さんが帰ってきた。あの、うん、このゲームどんなゲームですかとか、
うん、
あのローゼンケーニヒの再販ありがとうございますとか、なんか、そう、なんかね、
ファンのね、
熱い人が来てくれて、うんうん、で
嬉しい。
去年もそういう熱い方いらっしゃったんですけど、やっぱり数が減っちゃってたんで。
そうですね、コロナの影響もありましたけど、うん、それが戻ってきた、
戻ってきた感ありますね。
嬉しいじゃないですか、今後も期待できますね。
みんななんて言ってます、逆に。なんか、なんか言ってました。
ああ、そうですね、皆さん、はい、そうだな、自身で言うとチャレンジしてるっていうのが多かったですね。なんか今回はこういうものをやってみましたとか、
はいはいはいは
い、いつもやったことなかったものをやったっていうのが、はい、各サークルさんとか各ショップさんとかもあって、
はいはいはいはい、
で、まあ、ブックオフさんのように初出店で大型で来るみたいなのもあるから、はい、いろんなところがこう今回に合わせて持ってきてるなっていうのは思いましたね。
そうですね、うん、夏側も勢いがある感じちょっとありますね。なんかあの去年1年分のエネルギーここにも寄せた感じとか、結構話題作いっぱい出ましたよね。
出ましたね。
うん、
買えてないですけどね、もうお金が足りなくて。
それも新しい問題だね。いいゲーム出過ぎ問題。
はい、まあ、そういった形で、まあ、今回の2日目まだ始まって早々ですけれども、
はい、
はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、でお店の方もね、リゴレが横浜でありますんで、はいはい、私明日行こうと思ってたんですよ。
はい、明日やってないですね。
やってないの、休みなんですよね。悲しい。いいです、
いろんな人
リゴレのお店の前であのみんなでゲームします。
やってください、やってください。
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きましてのブースです。どうぞ。
アーゲームズのヌーンです。
ヌーンさん、
はい、
はい、そして
アーゲームズの通りです。
お二人が展開されているのはこれ2作品ありますね。
はい、
お、何ですか。
デモンズネームと、
香水を使った人狼ゲームウルフィウムです。
何それ。 何何あれ2つとも正体陰徳。
そうですね。
あ、めっちゃボックスおしゃれですね。
ありがとうございます。ありがとうございます。デモンズライブの方が正体陰徳とロンリーパズルを組み合わせた形になってて、
うんうん、
放水人狼の方が放水を使った人狼系ゲーム。
新しい。お、じゃあまずこちらから簡単な説明お願いします。デモンズネーム。
デモンズネームはゲームマスターが悪魔として自分の名前4桁設定します、
うん、お、数字。
そうですね。それ以外のプレイヤーは4桁の数字をエクソシストとして悪魔の名前当てて悪魔を倒そうっていう感じで。
ああ、なるほどなるほど。
基本的にはなんかヌメロンとかタギロンみたいな論理パズルをみんなで協力してやるって中に人狼要素が組み合わさってる。
人狼要素だってそれ単純にパズルして終わりじゃないですか。
エクソシストの中に1人悪魔付きっていうのが紛れ込んでまして、
あららら、
悪魔付きが行った4桁の予想に対しては悪魔はデタラメな結果を発表することができるので、みんなのその行った予想に対する結果を見比べるんですけど、1つ嘘が混じってるのでそれに騙されないでしょっていう。
ああ、じゃあ崩していく係が1人いるんだ。
そうですね。
でそれも見破りつつこの数字を当てるっていう、はい、これ頭から煙出るパターンですよね。
結構なんかみんなで分かんねえ分かんねえって言いながらなんか並列処理して答えを導き出すみたいな、そういう感覚になります。
でも人狼ってまあ、実際こうなんとなくで当たって、はい、ああよかったみたいなのあるんですけど、うん、このゲームの場合はもう完全にこの考えた分が成果として現れるから、これはもう達成感も半端ないってこと
です、うん、やっぱなんか好きな人はすごいめっちゃハマってくれるっていう。
面白そう。はい、じゃあ片やもう一つは、
はい、香水人狼の方はゲームマスターが、うん、一人だけ仲間外れの香り人狼の香りを一つと、その他大勢の村人の香りを綿棒が中に入ってるんで、そちらで香水を実際につけて配っていくんですよね。
香水入ってんのこれ。
中に香水入ってます。
あ、本当だ。瓶がいくつも入ってる。何種類？
瓶が9種類ございますので、で中身の綿棒をつけてどんどん配っていくんですけど、でその綿棒を手に持ちながら、はい、みんなは香りを言語化していくんですよね、
はいはい、
で香りの言語化って難しいと思うので中に語彙リストつけてまして、
はい、
例えばトイレに置いてあったら嬉しいとか、
いや大体そう
なんかヤンキーの車に置いてありそうだなとか、
いや大体そう、
まあ、ちなみにこのアロマ検定一級の語彙が入ってるんで、なんかアルデヒドのようなとかフェノールのようなみたいな成分で喋るっていうのも学んでいくとできるようになってきますね。
これね、さっきちょっと遊ばせてもらったんですよ、試しに。まあ、知らない方と1対1でやりましたけど、最初ねラベンダーの香りだねこれみたいな言い出したんですけど、で私はいや柑橘かなって思ったら、だんだん向こうもあ、なんか柑橘な気がしてきたなみたいな。
やっぱり香りの感じ方とか表現の方法が人それぞれ違ったりするのが面白いですね。
面白いですね。で最終的にあの試したものを正解見たら同じだったっていう。
そうですね。
全然ラベンダーじゃねえじゃんみたいな。
これ逆になんか同じかなと思って交換してみたら全然違うやないかみたいなのもあったりして。
いや面白いな。なるほど。最近香りを使ったゲームって、まあ、少しずつ出てきてるんですけど、
はい、
やっぱこういうこうなんですよね、五感で、はい、まあ、正体陰徳をやってみるっていうのは新しい試みで、これ私後で購入させてもらいます。
ありがとうございます。
はい、というところですけど、今回ゲームマーケット来れなかった方はこちらどこで買えますか。
ブースで買えます。
お、 BOOTH のブースで、はい、タイトルは何でした。
はい、香水人狼ウルフィウムと名前で売ってますので、
と
あ、デモンズネームです。
緊張してはる。はい、という2作品でした。ありがとうございました。はい、では続きましてのエリアブースはこちらでございます。自己紹介をどうぞ。
コナミデジタルエンターテインメントの門井です。よろしくお願いします。
そして
フロンティアワークス宣伝してます三宅と申します。よろしくお願いします。
はい、ということで今回はなんと初出展のブースとなりますが、こちらは何ですか。
こちらは夜更かしプロジェクトというブースになります。夜更かしプロジェクト、コナミとアニメイトグループとドロッセルマイヤーズ3社でやっている新しい、プロジェクトですね。
データドロッセルマイヤーズの渡辺さんが携わってる通りで、でっかい画面に渡辺さんが映ってると思ったんですよ。見た顔だなと思ったら、はい、おお、なんか私有もすごい盛況ですね。
こちら今日は2つ出してまして、
はい、何でしょう。
マックタツートンソールとマッケオルトロスと、
ほうほうほう、
それぞれ全然趣向が違ったもので、
うんうん、
パーティーゲームの、マックタツートンソールと、
うんうんうん、
対戦メインのマッケオルトロス。
うん、なるほど。こちら2作は今回も買えるということですか。
幕開けで売っております。
はあ、そういうことなんですね。
なのでぜひそちらの方で購入していただければ。
ということは今後ゲームマーケット春大阪等ありますけど、そちらの出店は考えていたりは。
出たいですね。状況がね、あのまたコロナが広まってなければね。
そうですね。
こればっかりは本当今水物な状態になっちゃったんで。
まあやっぱそうですね。こういうプロモーションかけるときに、そのもしものことがあった場合は、それがプラスとして働くかマイナスとして働くかは結構繊細なんですよね、はい、といってもやはりこのブースを見る限りはもう本腰でやられてると思うので、今後ぜひファンを獲得してどんどん広げていっていただきたいなと私は思いました。
はい、はい、ですね、幕開けで先行予約を開始しておりまして、うん、今ですとあの限定の アクリルスタンドがついたプランとかもありますので、ぜひ皆さんチェックしてください。
あら、こちらこの、あ、もうちょっと見に行ってみますか。
はい、ぜひぜひ。
え、これですか。
はい、こちらがですね、
めっちゃ豪華じゃないですか。
はい、
え、これは各キャラクター登場するものがプラ版としてのこの、
ありがとうございます。
これコンポーネントとして使えるということですか。
このままそうですね、ゲームとしても使える形になっていますので。
あら、嬉しいわ、はい、やっぱこういうキャラクターが出てくるゲームってどれだけキャラクターに感情移入できるとか、はい、キャラクターのポテンシャルをどう見せるかによってだいぶ変わってくると思うんですけど。
そうですね、今大人気の寺田寺先生ときなこ先生のイラストなので、
道理で、
はい、
完璧な婦人で、
可愛くてかっこよく綺麗みたいな。
これが予約をすると、
予約追加のプラスのオプションであるので、
オプションとしてあるんですね、はい、なるほど、はい、ということで、
こちらも皆さん注目してください。
はい、というところでもう一度タイトルお願いしていいですか。
夜更かしプロジェクトの、2つドンソウルと負けオルトロスになります。
はい、では気になる方はぜひ調べてみてください。ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
はい、では続きまして、お、通行人ですね。あなたどなたですか。
そうですね、今日は出店はしてないんですけれども、
あれ、
ワンドローの木更木と申します。
あれ、ワンドローの木更木さん、はい、何普通に歩いてるの。
土曜日、うん、ワンドローブースは出店しておりまして、
あ、そうですね、う
ん、日曜日は出店してないので、今日はこの今は夜更かしプロジェクトのブースの、
先ほど出ていただきましたけど、夜更かしプロジェクト、
はい、やります。あ、そうなんだよ、喋ってたんですよね。
喋ってましたよ。え、はい、これ木更木さん絡んでるの。
夜更かしプロジェクトの、まあ、最初第1弾がこの真っ二つトンソウルってゲームで、第2弾が負けオルトロス
っ
ていうゲームがありまして、で、負けオルトロスのゲームデザインを私がやってます。
うわー、そういう流れか。さっき渡辺さんのね、ドロセルマイヤーズの渡辺さんの話は出たんですけど、
はい
はい、キサラギさんも絡んでるの。いや、これは豪華夫人。
ぜひ遊んでください。
すごいですね、はい、コナミとそういった形でやって、ね、はいはい、アニメイトさんもね、
はい、
これどういった流れで話が来たんですか。
まあ、もう渡辺さんとまあね、仲良くしてるん で、
そう
か、でいくつもね、昔そのデジタルゲームのプロジェクトとかもやろうといろいろ企画してはなかなかうまくいかずっていうのが結構あって、
そ、 うですよ、ね、
そういう流れもあるのかもしれないし、今回のプロジェクトとして多分マップタツートンソウルがファミリー向けのパーティーゲームを想定してるというかっていう形なんで、マキオルトロスの方はどっちかっていうとそのカードゲーム向け、カードゲーマー寄りのゲームを考えてるってことで、ちょっと僕に話が来ました。
はい、嬉しいですね、こういうの流れでこう自分に
嬉しい
役目が回っていて、それだけやっぱり活躍されてるってことですよ。
今後もね、第3、第4、第5ってちょっと予定が結構あると思うんですけど、そっちのメンバーも、
うん、
言っちゃいけないんで、多分あれ
なんで言っちゃいけないけど、
多分豪華だと思う。多分俺のね、未来予知では豪華だと思うんで期待してください。
すごい、なんかアークライトの怪獣シリーズのような。
いや、だって渡辺さんだから ね、
ね、
はい、そんな感じなんですよ。
いやー、いいわ。やっぱこういうところでファンはね、あ、ちょっとあの人が作ってるゲームじゃんって言って、
いやいやいや、
そういったところからまたファンの方が遊んでくれるっていう、
はい、していただけるとい
い流れですね。あれ、キサラギさんでも今回そちら以外はないんですか。
まだミステリーブース、
あ、まだミステリー、
やっておりまして、
なんだろう、
で、まだミス666という、
あ、
まあ、マーダーミステリーの6作品がやるっていうやつのちょっとまあいろいろ陰で働いてます。
陰なんだ。なんで表立たないの。
いや、表立ってるんですけど、
うん、
まあ、どっちかというとゲームバランスとかその総合的なところのを見る役目を結構やってまして、まだまだこう今日受注販売しかやってなくて、
うん、
お手元に届かないので、そこら辺がね、申し訳ないんですけど。
そうなんですよね、私666は最初から、あ、これゲームマンに合わせて出すんだと思って期待してたところで、
いろいろね、
実は受注になったんですよね。
ちょっとありまして、 でも、うん、もうほぼテストも終わってるものもあれば、終わってないのもあるんですけど、
はい、
ほぼほぼこう進んでいて、平行線で進んでいて、
うん、
正直面白いです。もう、うん、本当に僕がこう見るので、ちゃんと面白いものじゃないと嫌だなという形で。
おー、言いますね。
はい、それは責任を取らなきゃいけないので、
いや、確かに立場
だからね。なので面白いものを想定するように本当にやってるので、うん、まあまあ、これで、ね、放送の時には終わってるんであれなんですけど、
はい、
手に入らないんですけど。
手に入らないの、まあ、もう完全受注なんだ
という話です
ね。
例えば大量に購入していただいた店舗さんとかが公演を開いたりとか、遊ぶ機会とか、まあ、もしかしたら販売をするところもあるかもしれないので、
もしかするとね、
はい、
分からないですけど、
ゼロではないんですけど、うん、本当面白いものになってると期待してください。
いや、これだってもう、あのメンバーも素晴らしいし、で、後ろで木更木さんがそう言ってくれるんだったら、もう間違いないです、
ね。ラビオのね、酒井さんとかも手伝ってくれたりとか、
うんうん、そうですね、龍之介さんが。
やってるので、
はい、
まあ、まあ、大丈夫だと思いますよ、もう。これは。
木更木さん、本当、すごい活躍されてますね。
今回の現場はね、自分のワンドローよりも、他のプロジェクトが結構大きくて、そこで結構忙しかったんで、ちょっと困ってますね。
あと、木更木さんがね、制作されました、二人用もありますもんね。
そうそう、あれ、あの春とあの雪っていうやつ そのオンライン版があったんですけど、うんうん、それのオフラインパッケージは一応売ってまして、
はい、
でその次の続編ですね、あのセミっていう夏のテーマにしたやつを、
なるほど、
12月にリリースは予定してます。もうこれはできてるんで、お楽しみに。で、
これはいい、
来年の頭ぐらいに秋を、
うんうん、
結末ですね、その最後の最終章として、
うんうんうん、
かなりね、悲しい物語も書いてるんで
いいっすね、季節に沿ってね、
その4つね、やっていただいた方へのそのなんだろうな、感謝を込めてすごい悲しいお話を書いてるんで、
これは私実はね、購入させてもらいました。
マジで、
はい、
あ、はい、
オンラインもやってるし、
じゃあ
パッケージ版も、
なんかね、厳しい声をいただければ、
いや、いいゲームですよなんかこうマダーミステリーの絵もとはもうまた違った、なんか独特の哀愁みたいなのがあって
とかね、あと遊び方も他のゲームとちょっと違うので、
うんうんうんうん、
そこがあの面白いところだと思ってこ
う、うんうんうん、
遊んでいただけると、とね、継続してプレイヤーのレベルが上がると思って僕作ってるんですよ。
お、
1をやったら2はちょっとあの仕組みが同じだけど難しくしたりとか、
うん、あれでもそれ前作遊んでないとダメとかではないですよね。
ダメではないんですけども、
シナリオとしては遊べるけど
個別であの独立してますが、多分2作目続編の方がちょっと難しいんですよ。
なるほど、
なんで1を経てる方が分かりやすいって感じ。
段階を持って遊ぶとより達成感があるぞということで、はい、それも面白い、
そんな感じですよ。
はい、というこんな感じですよということで、ね、
あの来年以降も実はいろいろ動いてて、
え
マダミスとかシガーボードゲームとかも動いてるんで、
そうね、もう11月終わりだもんね、うん、
発表できる機会があったらまたお手に取っていただけると嬉しいです。
期待しております。ということで木更木さんでした、
はい、僕いつも通り真面目な木更木でした
さよなら
ありがとうございました。はい、では続きましてのエリアブースはこちらです。どうぞ。
はい、ありがとうございます。いつもニコニコガッタニです。
全然ニコニコしてないやん。
してますよ、見てください、この笑顔、
マスク、
ありがとうございます。
まあまあいいけど、マスクしてることがいいことなんで、はい、あれだけど、笑顔なのかな。
マスクの下は笑顔です
のバロヌさん
そうそうそう
ということで、あら、今回のこのガッタニブース行列はできるぐらいもうすごい人気。
いや、もうね、3回転巻いてますからね。
3回転、
ニョロニョロですよ。
その3回転はえぐいよ、はい、いや嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。やっぱりね、みんなね、待ってましたね、このコロナが明けてのゲームマーケット。
嬉しいわ。
いや、ありがたい限りです。
いや、とはいえ、はい、このごったにブースにこれだけ並ぶっていう状況は、はい、私初めて見たかもしれない。いや、人気ブースだけど。
ありがとうございます。
こんなに人だかり
で。いやいやいや、
あら、なんか新作が並んでますよ。
なんと新作、今回、
うん、
本気の男気、うん、3つ持ってきてます。
3つ、
はい。
え、これデザイナーはそれぞれ違う。
そうですね、一つずつご紹介していきましょう。
行ってみましょう、
行ってみましょう。まずはスシロワイヤル。
スシロワイヤル、
はい、純日本製のアクションゲーム。
あれ、なんだこのコマ、めちゃくちゃ可愛い。何、俺ちっちゃいミニチュアみたいなお寿司がついてますよ。
ミニチュアの消しゴムの寿司みたいなのが大体20個ぐらい入ってます。
20個、うわ、はい、高そうだな。
ところが全部で1500円、
うん、安い。
でもゲームマ特価ですからね、多分一般販売時は値上がりします。
ああ、まあでも2000円、まあそれでもそれでも安いっす。
いや、そうっすね、ありがとうございます。
普通にこれあれですね、もうゲーム抜きとしても、
はい、多分ね、あの後でもみさん写真撮るんでね、皆さん写真撮ってもらえ
る。撮るかな、どうかな、この1000円であれだけど。でこれをどうやって遊ぶんですか。
はい、まずは皆さん対象になってもらいます、
うん、
はい、寿司握ります。へい、お待ちっつって出しますね。
はい、できました。
この寿司が一番人気だったら食べてもらえます。
盛り板
の上につけます。
なるほど、
はい、でこれが2つ揃ったら真ん中のあちゃを、お茶を、あちゃだって、
お茶を、
あちゃあがりいちょうっつって持ってきますね。
あがりいちょうがお茶と合体してたんだ、
は
い、なるほどね。
その、あのネタの肝を解説するみたいなやつ一番恥ずかしいやつ。
ついついで上がりも来る。
ああ、そうです。それで、まあ、これだけだとアクションゲームにならないですよね、
うんうん、
で一番人気握った結果決まんなかったよって言ったらルール変わります。
はあ、
誰よりも早く上がりちょう持ってってください、置きます。
あ、なるほどね。
でそんなこんなで上がりが2個溜まったら勝ちと、うん
うん、ああ、なるほど。
で、あの寿司がね、2個食べてもらえたら上がり取っていいよっていう話だったんですけど、うんうん、寿司2個取るっていうタイミング自体が被る人います。
確かに。
まあ、そしたらその時はここ同士でバトル、上がり1を取ってってください。
え、もうこれじゃあスピード？
スピード。読み合い&スピード。
だからまあこれがまた素材が消しゴム素材だから、はい、こう取ってぶつかった時にポポンって飛んでいくのもまたね、絵的にも面白いですよね。シンプルながらもやっぱコンポーネントが助力があって、はい、もうやっぱりグレードの高さが見えますよね。
ありがとうございます。そして最初からもう海外に行く気
満々の後ろの英語の表記やらしい。こういったゲーム海外でも受けますから、
はい、はい、ちゃんとあの使わせていただいた浮世絵も出店元ちゃんと入ってますね。
偉いぞ、はい、ここは抜かりなし老舗のこったにでございます。はい、はい、じゃあ次の新作行ってみましょう。
はい、行ってみましょう、はい、じゃあそしたら、かぐや姫は慣用句を覚えたい。
お、
はい、皆さん大好きワードゲームとなっております。
あら、おしゃれな、またこちらもパッケージでで
しょ、和風、
うんうん、
でかぐや姫に慣用句を覚えてもらおうっていうゲームですからね、はあ、こちらの方は協力ゲームとなっております。
協力、はい、
カード引きます、
うん、
でお題が5つほど書いてありますね、
は
あ
は
あ、山札のカードの背には番号が入っております。
本当だ。
でその番号を見て今回答えるお題となる慣用句が決まります。
はい、
例えばそうですね、ちょっとあれですけど、いても立ってもいられないなんていう、ね、
あ、言いますよね、
言葉を他の方に答えてもらうわけです。ここに書いてあるワードを言わないで当ててもらうと。
ここに書いてるワードを言っちゃダメ。
言っちゃダメ。
むず。
例えばちょっとそわそわしてる様子で、うんうん、もうなんかしゃがんだり立ったりしゃがんだり立ったりしながら、
あ、
まだかなまだかなって待ってるような様子を言っています、う
ん
う
んはいはいはい、
とかいろいろ言って、あ、いても立ってもいられないと答えてもらえればビンゴ。
おもろ、
はい、かぐや姫に答えてもらいましたよということで場に出ていきます。そしてこちらの砂時計、
あら、
かぐや姫意外と気が短いですね、
はい、
この砂時計が2周落ちきる前に、
うん、
10個以上かぐや姫にチームとして慣用句を覚えてもらえればかぐや姫満足して帰ります。
これ何分時計、何分時計？
大体3分でも中華製だから、そういうこと。
6分間で、
はい、
これは大変だぞ。まあ、でもすごいな、なんかあるようで実は慣用句に関してはこういったゲームないですね。
そう、実はないんですね。
はい、面白いな
っていうところを、エゴさしてから作ります。
もしさっきのいても立ってもいられないの説明の時に立つとか言っちゃうと NG、
うん、ああその通り、お手つきになっちゃうんでそのカードはスキップ、また次のお題引いて次の手間の人に回ってください。
これ怖いね。
怖いです。
もし言っちゃった時に、協力ゲームだから
その通り、
何言ってんねんみたいな。
なります。
面白そう。はい、というのがかぐや姫名は
慣用句を覚えたい。
はい、じゃあ次行ってみますか。
はい、
はい、3作品目。
そしてこちらがですね、はい、予約もだいぶいただきました、シティコネクト、拡大再生産系の、カードゲームです。みんな大好きなやつですね。
あら、これしっかりしたゲーム。こちらもゲーマーズゲーム
ですね。ゲーマーズゲーム、完全にゲーマーズゲーム、うんうん、はい、それでこれに関してはですね、もう宝石のきらめきやられてる方だったらすごいわかると思うんですけれど、うんうんうん、手札から支払って、まずは購入という形で都市を拡大していきます。建物を建築します、
うんうん、
で建物を建築しまして、その建物に割引クーポンといいますか、支払えるリソースがまたそれで恨まれます。で建築してまたそのリソース使ってでどんどん回していって都市を拡大していこう、こちらがシティコネクト。さらに建てた建物にいろいろ書いてあるんですね。こちらの方が例えば使い切りの何か能力であるとか、毎ターン使える能力であるとか、さらに一番最後ゲーム終了時に得点がわわっと増えるための条件などが書いてあります。
なるほど。
こちらを満たしてあげて最終的に得点をバッチリ稼いで素晴らしい街にしようというのがこちらシティコネクト。
正直この2人の中なんで言いますけど、はい、なかなかこういったゲームって多いと思うんですよ、
はい、
さらにこのゲームの中でのアイデンティティを教えてください。
言うて今他にもあるけどさと言ってましたけれども、
はいはい、
遊んでみりゃ分かります。これかなり違います。10件まで建物を建てられるんですね、
うんうんうん、
これ建てた後ぶっ潰してもう一回建てるとかもできる、そういう能力もあるんです。だから圧縮もできる、
ダイナミックなゲーム性が、まあ、こういうのってコツコツコツコツやって早いもん勝ちみたいなところありますけど、
は
い、
さらにですよ、うん、10件あって、
うんうん、
あの山札2周したらゲーム終了なんですけれど、
うんうん、
なんと4人で遊んでたら10件建てられるのは3人。
はら、
4人目は10件立ててなくてもキット落とされてゲーム終了になっちゃいます。
なるほど。
なので周り見ながらまだ
圧縮
してもいいよねみたいなことをやりながらの最後の機
微、あ、面白い、
絶対好きでしょ。
これはいいね。
はい。ありがとうございます。
こういったタイプ。まあ、以前にあったナショナルエコノミーもそうでしたけど、はいはいはいはい、一見あれ、まあ、よくあるゲーム性かなと思ったら、実はその中での循環みたいなのがあって、
おっしゃる通り。
そこはやっぱりゲームデザイナーの卓越した部分が、どう反応するかなんですね。
ありがとうございます。ね、こちら、安心安全の岡部に発生です。
というシティコネクトということで、
はい。はい、
以上ですか、3作品は。
そうですね。あとは、まあ、まあ、例によって例のごとく、ウェアアームアイがね、今回はね、通常版も特装版も両方とも持ってきてます
よ、
ね。
あー、なるほど、はい。こちらも人気ということで。
リアル時計入ってます、
はい。これ当然、今後も買えるわけですよね。
はい、そうですね。はい。ちょっと今ね、まだ、量販の方が出回ってない状況も続いてますけれど、
うん。
弊社の EC サイトなどではご購入いただけますので、見ていただければ。なるほど。
はい、はい、気になる方はぜひそちらをチェックしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、では続きましてはこちらです。どうぞ。
はい、つかぽんです。
あ、つかぽんさんやん。今回すごいやん。はい、ボブ辞典の、ボブ企画辞典。
はい、ボブ企画っていうのをやってまして、
は
ボブ辞典のカードをトランプみたいに、いろんなゲームで遊びましょうっていう。
おー、すごいよ、これは。
それを、いろんなサークルに、うん、拡張を作ってもらうと。
ね、いや今回ね、それで言ったらもう、何サークル
?35 ぐらいですかね。
多すぎるよ、多すぎる。最初募集しだした時に、
そうそう、
まあまあ8、9あったらすごいなと思ったら、そんないった
行っちゃった。
すごいっすね。
最初に募集来たのは、50サークル以上。来て、やっぱりできませんでしたっていうのがあって、
35。あ、まあまあね、あるわね。いややっぱ人気なんだな。
そうですね、ありがたい
です。一つのブランドですよね、ボブ自体。
そうですね、もうこうなるとね。
これ実際ツカポンさん、はい、遊んだんですか、その35。
3つやつは。
いや、全然。まあ、そらそうだよね。
遊べないです
ね。遊べないですね。あ、でもそちらの反響もどうなんでしょうね。
そうですね。まあ、隣とか後ろとかもね、参加者なんで。
そういう企画って今後もやります？
別のいろんな企画を、まあ、ちょっとこのボブ企画に関しては次はなかなか難しいかなと思うんですけど。
こういったた、まあ、お試しで一回やってみたとみたいな。はあ、はい、でも面白いですね。
はい、ありがとうございます。
さらに、つかぽんさんのブース、はい、福袋がありましたね。
はい、福袋ですね。今回31袋作ったんですが、もう完売しちゃいました。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、福袋持って帰るの嫌ですからね。
そうですね。
早い段階で。
早いですよね。
うんうんうん、うんうん。
まあ、やっぱり、安いんですよ。
うんうんうん、うん。うん
ゲームマ価格で5000円以上入って3000円で売ってるんで。
確かに、
ええ、
3000円はボーダーですね。
そうですね。
福袋として買いたいって時にちょうど手が届く。
そうなんですよ。
あ、
うん、で今回一番、まあ、高かったやつは7000円か8000円ぐらい入
ってますから。これ開けてびっくりなところですね。
そうですね。
いやー、つかぽんさんの、はい、ブースはいくつも驚きがありますけれども。
ありがとうございます。
今回は福袋とそのボブ企画。
そうですね、ボブ企画でうちでこう委託販売でやってるパンサーファブリックさんのボブ辞典でアベベコベベ。
あら、アベベコベベって以前にもあった。
そうですね、これ箱と説明書だけなんですけど、これ600円で。
すごい、600円、
はい、で中身はボブ辞典の使ってください。
あー、そういうこと。そういうこと。
入れ替えてねっていうもので。
面白い、はい、そういった試みもあるんですね。
そうですね、
はい、あれ、今後こちら購入するためには例えばボブ企画のものって、はい、どこで買えたりとかあるんですか？
各サークルさんに任せてるんですが、
はい、
まあ、委託販売とか、そういうのも OK ですし、他のイベントで売るのも OK です。
おー、なるほど、
はい、
これは幅広く広がっていっていいですね。
そうですね、
はい、といったところで、いつも人気のつかぽんさんブースでした。
はい、ありがとうございました。
はい、では続きましてのブースはこちらです。どうぞ。
はい、クー01のゲームノアのカブケンです。
あれ、ちょっと待って、あれ、はい、ちょうどいらっしゃいますよ。
テーブルゲームズインザワールドの小野です。
あら、小野さん、たまたまこのブースで、くしくも
これはビンゴ13を見に来ました。
あら、
なんですか、ビンゴ13。
ビンゴ13ってどういうゲームなんですか？
ビンゴ13はですね、はい、ビンゴ13は今流行りの紙ペンゲームです。
はいはいはい。
ライトに遊べるゲームで、
うん、
親と子で手番が違うんですけども、
うんうん、
親は4個のダイスを一度に振ります。
うん、
3個か4個で13出たら、自分専用シートの四隅以外の好きな数字に丸することができるんですね。
あー、なるほど。
はい。そしてその場合、子供はですね、 親が出した4つの目から好きな個数を選んでその合計を自分のシートに丸することができます。
へえ、すごい、なんかだいぶダイナミックな遊びのビンゴじゃないですか。
そうでしょう。しかもですね、13にならなかった場合、ダイス振れるのは上の手番だけなんですよ。出なかった場合は2個から4個、
あらあらあ、
なので1っていうのは選べないんですよ、1個っていうのは、うんうんうん、はい、で、マークします、
うんうんうん、
その場合子供はですね、例えば小野さんが16選んだとします、
はあ
はあ、そしたら私は16を選ぶか、アイテムっていうのは子供の時だけ使えるんです、ね、はい、
すごいな、
うん、アイテムは最初に4つ持ってます、
はいはいはい、
で一度に4個使えるんですね、
はいはいはいはい、
でそのアイテムの効果がプラスマイナス5をするかプラスマイナス1できます。
なるほどな、
すごいでしょ。これを組み合わすことでね、例えば
すごいでしょ、はい、自分で言っちゃった、
はい、だからもしこれ20にしたければ一度5を足して2個目で1引くんですよ、うんうん、
はいはいはいはい、はい、
でこちらのゲームは4ライン早く揃ったら勝利です。
これだから本来まあね、往年のあるこのビンゴを
そうなんですよ、
まあ、どう改造するかで、でもまあ株券さんって以前にもビンゴ系のゲーム出してたじゃないですか。
ココナッツとかね、
そうそうそう、はいはいはい、ああいった類とはまた違って、
そうですね、
なんちゅうパワフルなゲームデザイン。
で
私
ね、これなんでこれ構想したかっていうと、ああちょっとお金なくて、
うん、
ビンゴ5っていう宝くじに手出したんですよ
手出したっていう言い方、はい、よくないけどね、
は
い、
そしたら
手出した、
そしたら5くじ買って3くじ当たったんです。
おお、すごい、よかったじゃないですか。
でその時ね、2ライン揃ったやつがあって、何これビンゴってこれ普通に楽しかったんやと思って。
あ、確かにね、
そうなんですよ。そこからね、またちょっとビンゴゲーム作りたくなったんですよ。
わ、いいじゃないですか、まあ、手を出しちゃった挙句にね。
そうですね、
うん、こっちも作っちゃったと。
通常のシートってもう配られてそれを穴開けるだけのゲームで
しょ。まあそうですね。
でもこれはね、もう自分で最初にシート書き込めるんですよ。
面白い、
はい、しかもそれが めんどくさいモミさんみたいな方には
もう、まあ、かもね、
はい、
う
ん、ランダマイザーがありますね。
あら、なんの
QR コードを読み取ることで、
ほう、あれ、
はい、果物集めの順位児さんが作ってくださった
わうわうわ
ランダマイザーが作動するんですよ。見といてくださいね、これね。
今一生懸命携帯じってるけどね、
はいはい、音声でわかるかな、うん、いきますよ、
う
ん、小野さん見てみましょう。私このためにサーバー借りましたんで、
サーバー借りましたんで、
はいはい、これ売れへんようになったらもう停止しますけど今のうちですよ。
今のうち
です。これ便利でしょ。
ほんまや、
はい、
すごい画面の、スマホの画面がどんどん変わってる、
は
い、
ほんで商品ページを押すと、
うん、
ゲームマーケットの
できた話やな。すごい
でしょこれ。ナンバー払うと思います。
ナンバー払ったと思いますじゃないね、11S さんに手出しちゃったからね、
はいはいはい、Amazon ギフト券送りました
いらんがな、その情報。
いや、順位さんいらん言うてんけど、
そりゃそうでしょ。
もうほんまにあのお礼ですわ、
はい、よかったですね、いろんな方が協力してくださって、
はい、こっちはね、
うん、こっちまだあった、
あれ2つ入ってる
の、あれなんで2つもあるじゃん、
はい、こっちはね、スコアを競うゲームなんですよ。
あー、また違うタイプになるんだ。
そうなんですよ。
へ
え。でね、今回これね、いろんな方に協力いただいて、例えばあのゴジラ、今回ゴジラね、次出さはるあのハッピーゲームズの
りょう、はいはいはい、
りょうさんもあの印刷とかもこういうの専門の人なんで、
あ、確かに、
このシートの色のパーセンテージ具合とか、
うん、
いろいろ協力いただいたんですよ。
はー、
はい、あとですね、
持つべきもな友達、はい、これ永久に終わらんな、これ
いつものパターン。
あとですね、
あとですね、
どこ行くねん、
このダイスちょっと、
ね、あ、戻ってきた、はい、
ちょっと持ってもらいたいんですよ。玉工房さんから
ほうほう、
これご紹介いただいた。
あ、すごい、何何
いいでしょ。
あ、
ちょっと小ぶりだけど、でこのしっかり重さもあって、
あ、いいですね。
いいで、
あ、これ珍しい重さ、触りも、
ほら、これ本当にいいですよ。
重い、
なんか
重いんですよこれ、ね、
高級感もあるし、
これね、ちょっと転がしてもらいます。
お、ほら、
いいでしょう。
お、いい音だわ。
そうなんですよ。ほんでね、昨日田中間さんが来られて、
うんうんうん、
クラストボードゲームの、
うん、
あの川上さん
がやって
た、はいはい、あそこで押してましたよって言われて、
あら、そうですよ、プッシュしていただいて、あれもう本当いろんな人に支えられてますやん。
そうですね、めっちゃ嬉しいってね
泣かんといて、
ほんでね、来年10年なんですよ私。
あ、おめでとうございます。
ほんで、ほんで昨日野田国さんが来られてね、
うん、アークライトの
今回ほら、タイガー&ドラゴンでハイのゲーム作られたでしょ。
はい、
で作る点がね、
うん、
結構私の中では、まあ、ヒットしてくれて。
ああ、そうですね。
ハイで遊びたいいう方がね、結構ね、いらっしゃるんですよ。
確かに確かに。
はい、それで、あのクラファンとかじゃなくて、あの100個限定とかでちょっと値段上がってもいいから、一応そういう形で。
何作る店の新しい展開、
よちけんさんに頼んだらどうですか。
別の人、別のサークル。
いや、さすがにあのドラゴン並みに言うたらやっぱりコストもかかるんで。
まあね、まあまあそら100個とかは言ってられないですよ。
で、まあそういうね、ちょっと
今の情報いる？
いや、いらない
んかい。いらないんかい。自己判断でいらんのだったらぶち込むなよ。
いやいや、いらんことないねんけど、やっぱりね、いや、そういう夢もあるな、
いや、確かにね、通り意味な、もう10年もやってればそういうこともありますよ。
来年10年でね。
面白い。っていうね、まあ、大野さん、もう全然私たち解放されないですけど。
いやいや、これ、ホラボドの聞きどころですから、
まあ、おおむねカットしますけどね。
カットして、あの長さ。
あの長さですからね、めちゃくちゃ長い。
数年前にね、大野さんとゆりかもめでね、ばっとりあったんですよ、電車の中でね。覚えてあります？
その話する
覚えてます。
今するそれ。
聞き逃し作戦。
やめろや、もうええや
ろ。もうええでしょ。
もうええですよ。
さすがに。
はい、そんなビンゴ13は今後どこで買えますか？はい、
ですね、とりあえずもう明日からボードゲーマーさんでとりあえず買えます。
ボードゲーマーさんの通販サイトで買える、はい、嬉しい。
その後もさっき言うときますが、中野さんが多分扱ってくれると思います。
よかったよかった、はい、バネストさんで。
はい、そうですね。
おお、はい、これは今後もヒットしそうですね、は
い、そうですね、ありがとうございます。ヒットしてほしいですね。
そうですね、はい、ということで、はい、はい、長々とあれでしたけど、
長丁場
ありがとうございます。小野さんも、はい、今日一日頑張りましょう。
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではゲームの和さんでした。はい、では続きましてのサークルさん、自己紹介をどうぞ。
16プロダクトでやらせていただいてます、はい、平野と申します。
平野さん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
ボラボドには初登場ですけれども、今回新作がある。
はい、
はい、何でしょう。
タイトルが、勝手に相関図ミステリーはお気に召すままというものになります。
うわ、これね、私実はゲームマーケット公式サイトに載った時からずっと注目していて、はい、
あ、本当ですか。
はい、
ありがとうございます。
もうこのキャッチーな見た目からもう買おうと思って今来たんですよ、
はい、あ、本当ですか、嬉しいです、ね、
売り切れてますね。
はい、すいません。
いや、すごい、
あんまり量がなかったもんですぐ。
あ、そうなんですか、はい、そういうことか。でも出店は初ではないんですよね。
あ、そうですね、前にも1回やらさせていただいてるんですけど、まあ、でも今回全く毛色の違うゲームで。
どういったゲームでしょう。
ですね、このゲーム、まあ、名前から想像してもらう言っている通りだと思うんですけど、うんうん、勝手に相関図をして楽しみましょうっていうゲームなんですけれど、
うんうんうん、
まあ、この中にですね、関係者が8人出てきます。
8キャラクター出てきます。
ほうほう、まあ、おじいちゃんから、女子高生や子供もいたりとか、
うんうん、
年齢層も幅広なんですけど、
うん、
その中の誰かが殺されてしまいました、
はい、
でそこの中から犯人を探しましょうねというゲームではなくてですね、
ではない、
はい、
ほうほう、
この中から、誰に犯人に仕立て上げようかなっていうふうに考えながら相関図作っていくっていうゲームです。
なるほど、面白いですね。この実際にカードで相関図それぞれ決めていくから、
はい、
遊ぶたびにこういった形で各キャラクターの関係が決まると、
はい、そうですね、どんどん変わります。これを作ったあの経緯が、
うんうん、
僕マーダーミステリーとかあとミステリーものとか大好きなんで、
まあ、分かりますよ。
ただあのゲームとかって一回遊んじゃうともう遊べなくなっちゃうじゃないですか。
そうですよね。いや、分かります。
ですごいもったいないなと思っちゃうんで。
もったいない、まあ、確かに。
なのでだったらと思って自分でも作っちゃおうかなと思って作ったのがこのゲームで。
そういう意味ではその、はい、マダーミステリーの中のそれぞれの関係図だけを抽出して遊ぶみたいな、
そんな感じですね。
あら、
相関図作ってから、
うん、
2通り遊びがあるんですけど、
はい、
1つは、まあ、犯人を仕立て上げるってさっき言った通り、
はいはいはいはい、
誰か1人仕立て上げるっていうところがゴールになるものと、うんう
ん、はい、
あともう1つは相関図ができたところで、はい、誰か1人があなたが犯人だっていう指定をしたときにですね、
うんうん、
そこで相関図作りが終わりまして、
はい、
その後みんなでこの相関図を使って楽しいお話を作ってくださいねっていう大喜利タイムになります。
いいじゃないですかそれ、はい、あ、それやりたい。実際やっぱ関係図できて、はい、的には面白いですけど、それで終わっちゃうと寂しいですからね、はい、
そうですね、そこからこうわちゃわちゃ楽しんでもらいたいと思って最初作ったんですね。
そうか、逆算っすよね。関係図を作ってから話を作る、
はい、
これでも展開としては結構マーダーミステリーのストーリーテーラーに近い部分ともなるかもしれない。
そうですね、
これでも今回完売でしたけど、はい、今後どこで手に入りますか。
これですね、12月1日に、ボドゲーマさんで、委託をお願いすることになりますので、そちらの方でよろしければ見ていただければと思います。
はい、ぜひボドゲーマでチェックいただけたらと思います。
はい、
ありがとうございました。はい、では続きましてお世話になっておりますこの方どうぞ。
はい、伴奏の宮崎です。
あ、伴奏の宮崎さんといえば先日のホラボドにも出ていただきまして、
はい、すごく楽しかったです。あれ
本当に病み上がり感あってなかなか元気なかったから今日心配してましたよ。
今日は大丈夫です。
やったぜ、万全ということで。お、今回伴奏さんが出す新作は何ですか。
ミートマスターです。
あ、あれ、ミートマスターといえば以前のサラダマスターがあっての。
そう、その通りですね。サラダマスターの調子が良かったんで調子に乗って出しちゃいました。
あ、言っちゃった、その通りですね。今回なんてお肉版。
お肉版ですね。
このなんすか、デコレーションというかブースもすごい豪華に焼肉みたいになってますけど。
焼肉ですよ、やっぱ音と光ですからね。
すごいじゃん。これは人だかりできるよ。どうですって答え。
いや、もう大人気でみんなやっぱ肉好きなんやなっていう。野菜嫌いなんで来ましたみたいなお客さんいて、そんなんええんかっていう。
まあでも、もうお子さんもいらっしゃって、ここにみんな見ていらっしゃいますよ。まあお肉好きですからね。
肉が。
なるほどな。でもサラダマスターというとこの栄養素どれぐらいあるかっていうのをお互いに当てるっていうものですけど、お肉でいうと、
お肉も
脂質とか。
そう、おっしゃる通り脂質、カロリー、タンパク質は同じなんですけど、脂質とコレステロールが。
ああ、なるほどね。そしてまあ以前からあるトポロメモリーもありますから、はい、もう伴奏さんはもう間違いなく人気サークルとしてチェックされてますよ。
そう、トポロメモリーも実は新作出たんですよ。
そうなんですか。
前に雑誌の、
なんでこれ、
子供の科学さんって雑誌につけていただいたんですけども、はい、そこの子供の科学さんからその非常に好評だったということで、製品版出版されまして、子供の科学のトポロメモリーというんですよ。なので科学的な記号だらけです。
あれ、あ、じゃあこれまでのトポロメモリーとはまた違う図柄
です。
はあ。
でももちろん混ぜて遊べる。
さすが。いや、混ぜれば混ぜるほどもう頭壊れそうになるんですけど。
もう僕も無理ですね、ここまで来ると。
いやー、まさかここまでトポロメモリーシリーズが続いていくなんて面白いですね。
はい、
はい、今回来れなかった方はどちらで購入できますか。
ですね、今後 Amazon ですとかでも出させていただく予定、うん、あとイエローサブマリンさんですとかの各種ホビーショップで、はい、流通する予定ですので、12月以降かな、お待ちいただければと思います。
これはね、サラダマスターを買ってる方もミートマスター、まあ、もちろんトポロメモリーもそうですけど、はい、ぜひチェックいただきたい。
ぜひぜひ。
また違ったね、感覚ですよね。
そうですね、
うんうんうん、こんな施設あったんだったら次食べるときちょっと控えようとかね、健康的になれるかもしれないから。
でも逆に報告ではプレイした後焼肉に行ったっていう声
が聞きますね。私も今日ね、打ち上げ焼肉なんですよね。
ぜひミートマスターをそのままでも。
確かに心苦しい。というわけで伴奏さんでした、
はい、
ありがとうございました。はい、では続きましてはこちらです、どうぞ。
どうも、妄想ゲームズです。
お、妄想ゲームズさん、
はい、今回は、うん、なんとセブンバイスのマナーミステリーを作りました。
セブンボイスってだってカードゲームでしょ。
そうですね、はい。
それのマナーミステリーどうやってやるの。
と、実はいかがやさんのおけいさんと。
あ、おけいさんと、はい、お世話になってます。
はい、シナリオを書いていただいて、うん、一緒に作らせていただきました。
あら、もうズブズブやん。
はい、
おけいさんにいくら渡したの。
いや、もともとですね、うん、大阪のボードゲームスペース&ショップのギルドさん、
うんうん、はいはいはい、ギルドさん、ね、
はい、あちらの方で、まあ、セブンバイスの公演とかよくやられてたんで、
うん、
でポスターを貼っていただいたんですね、セブンバイスの。でそれでこれマーダーミステリーですかっていうお問い合わせがよくあったそうで。
あ、おもろ。
これが
そんなことあるんや。
はい、これがマーダーミステリーになったら面白いんじゃないかということで、はい、
作ろうと思ってもそんな簡単に作れないですよ。
そうですね、なので本当におけいさんはね、まあ、以前にもマダミステリー制作されてたんで、はい、それでちょっと相談させてもらって。
はあ、あれ、じゃあそれは今回買えるんですか。
これはね、今回のパッケージ版ではなくて公演型になるので。
公演型、あ、じゃあ店舗での展開になるんですか、
はい、そうですね、はい。
どちらで遊べるんですかそれ。
これからちょっとオゾンさん、スタジオオゾンさんと一緒にその辺をお世話になって、
あ、
お店に 一緒に展開していただこうかなと。
そういう展開もできちゃうんですね。
やっぱねボードゲームからマーダーミステリーっていうのもねちょっと流れとして、
確かに
面白い。
でそれがまた手応えあればね。
そうですね。
今後もしかしたら、はい、妄想ゲームとしてもマーダーミステリー展開したいってなるかもしれない。
ね、そうですね。まあ他のボードゲームでもねその世界観でマーダーミステリーっていうのを両方楽しめると面白いかなと思います。
まあ、妄想ゲームといえばねこのアートワークも非常に個性的で面白いんで、
はい、ありがとうございます。
そういったキャラクターになりきれるっていうのはすごいファンも喜びますからね、
は
い、
そうですね。結構このキャラクターを集めたいとかっていうプレイングもあったりするので、そういった推しのキャラになりきって、
うん、
マダミステリーも楽しいかなと思います。
ということで、はいはい、今回もお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きましてのエリアブースです。どうぞ。
はい、A の12ブースサニーバードでございます。よろしくお願いします。
あなたはどなたですか。
私はサニーバードのサニバタイラと申します。
サニバタイラさんやいや今日もお元気そうで、
はい、よろしくお願いします。
あれでもいつもずらーって並んでほらいつものメンバーは
いつものメンバーはなんかぎっくり腰とか仕事とかで
なんて悲しい話なんだ大変ですね。
はい、ありがとうございます。
体をね、まあ、酷使しての出店ということででもほらもうすごい人気ブースで、
いやおかげさまでありがとうございます。
じゃあこちらのブースご説明いただきたいなと思います。
はい、サニーバードはですね、長崎県から来ましたあのボードゲームカフェ兼ショップでございまして、今回はですね、キックスターターで先日クラウドファウンディングさせていただいた、
はい、
ファクトリアの先行販売と、
お
はい、あと、フリードマンフリーゼの、ファストスロース日本語版こちらでございます。
おーすごい、なんとフリードマンフリーゼのものまで扱うようになっちゃってまーこりゃもうみんな注目ですよ。
ありがとうございます。まあその2つが一応今回の新商品目玉ということでやらせてもらってます。
うん、でもほら以前からも人気のある QE なんかもありますし、
はい、あそうですね、
ね、そして斉藤さんの作品もありますよ。
はい、斉藤さん今日帰っちゃいました。
なんで帰っちゃったの。
あの仕事で
わ大変だなもう、
新作のデモリションレーシングなんちゃらかんちゃらという、はい、
なんちゃらかんちゃら
覚えてない。
購入させていただきました私。
そうですね、ありがとうございます。
めちゃくちゃ期待でも斉藤さんファンなんで、
あ嬉しいって言ってました。
とはいえそうか、九州にトンボ帰りでかー大変。
そうなんですよ、まだ遊んでないですよね。
遊べてないですね。
はい、どんどん人が死んでいくレースゲームで、
どんなやねん。
でもね、なんかちょっとその私なんかは結構懐かしい気持ちになるゲームだなってこう、ま、なんだろう読み合いがね。
あ、そっちの意味、
はい、
私アストロ球団的な意味かと思う。そういう人が死んでいく野球漫画みたいな
昭和の感じの、
そう
あその感じもあります
よ。あるんだ、面白。
そうですね、
変わらずいろんなラインナップありますけど、
はい、
どうですかね、佐島平さん的には一番手応えを感じたのは、はい、
今回ですねファストスロースの、うん、日本版のみで、
うん、
フリードマンフリーゼに許可をもらって専用プリンティングコマっていうのを、はい、作ったんですよ。
うん、
で大変ご好評いただきまして皆さんに。
あらあら、
ただ、うん、僕が間違えて発送数を少なくしちゃって。
あらそうなの。
後日通販でお出しするんですけども、
はいはいはい、
これが別府サイさんのデザインでめちゃくちゃ可愛いよということで。
そういうことか。このコマじゃあディスプレイ用じゃないんだ。
そうですね、だから本来のゲームの箱にはちゃんと遊べる用のディスクが入ってるんですけども、それを差し替えて使う用の追加コマということで。
可愛いこのデザイン、さすが別府サイさんですね。
そうですね、これでも可愛いだけじゃなくて、そのちゃんと怠け者が背中に乗るっていう設定なので。
そうなの。
これがですね、駒をちゃんと重ねて乗れるように
わすげえ
なっていたり、そのあたりのこうゲーム性も含めて遊びやすくなってるのでおすすめです。
完璧じゃないですか。
ありがとうございます。
これはフリードマンフリーゼも納得ですね。
そうですね、フリーゼがですね、俺のところにも送ってくれよってことでメールが来まして。
ああ、はい、いや新しい展開だな。
そうですね、
作者の枠を超えてさらにそのグレードを上げるっていう駒で。
そうですね、でもやっぱりフリーゼがその、うん、やっぱり許してくれたっていうのがすごく。
あ、それはそうですよね。
そうですね、そこ
がやっぱ懐の広さがそこに出てますよね。
はい、
面白いな。いや今後もこういったフリードマンフリーゼ以外でも、
はい、
いろんな世界的な方々と展開はされていくんですか。
したいなと思ってます。まあ、自分はですね、だからもう新作のランキング1位だみたいなやつは、うん、まあ、僕の仕事じゃないかなと個人的に思っていて、ちょっとなんていうんですかね、こうあれいいよねとか。
なるほど、
出ないのかなとか。
ピークが愛するゲームを はいはい、キーワードで
そういうところをなんか丁寧にこれこうするともっと良くないですかみたいな
素晴らしいな、
はい、そういうことでしていければいいかなと思っております、はい、
いや素敵なことだと思いますよ
ありがとうございます。
そういった、ね、愛があってこそいろんなところにまた広がってねそれを知った人がまたあへえこういうゲームあるんだって知っていく、はい、でシェアされていくってめちゃくちゃいい流れじゃないですか。
ありがたいことです。
期待しておりますよはいということで、はいまあ、今後も手に入るんですよね。例えばファクトリアは完売ですけど、はい、買えるようにはなる。
そうですね、ファクトリア、ファストスロースともに12月上旬ぐらいから多分全国のショップ様でお取り扱いあると思いますんで、
うんうんうん、
はい、よろしくお願いします。
はい、といったところでお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、では続きましてのブースはこちらです。どうぞ。
はい、ボドゲーマです。
ボドゲーマの松永さんさっきジェリージェリーカフェブースにいましたけど、
はい、そう、ボードゲーム専門の総合情報サイトボドゲーマの松永と申します。
それはこちらでございますね。
はい、
はい、ボドゲーマといえばですね、はい、福袋もあったりいろんなセール品がありますけど、はい、
そうですね、あの出張ボードゲーマオンラインストアということで、
うんうん、
まあ、あのオンラインでも取り扱っている福袋だとかセール品を今回お持ちしました。
でさらにあらなんか今いろいろと、あ、これは委託の流れですね。
そうですね、あのこちら会場での委託品の預かりもしていまして、
うんうん、
直接持ち込んでいただいてその場で審査をして、で翌週にもうオンラインストアでこう売れるようなそういう流れになっております。
今日でそんなことまでして、いやこれは大変忙しい中ありがとうございます。
いえいえ。
でさらに今回ボドゲーマーですね、なんか新しい試みというか、はい、今後の展開があると。
そうなんですよ、今回11月 2,3 日前にですね、うん、イベント機能ボードゲーム会機能をリリースいたしました。
おお、パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
そう、それをね今ちょうど対応している新井さんがね、
新井さんにね話聞こうと思ったら新井さんがまた忙しそうで、いやこれ、ね、大変だ。代わりに松永さん行っちゃいましょ う、
そう、開発者新井が頑張って作ったんですけども、まあ、ボードゲーマーらしいボードゲーム会機能ということで、とてもこう作り込んで作りました。
何をするための機能なんですか。
ですね、基本的にはあのイベント機能みたいな感じで、うん、まあ、いついつどこどこでどういう会をするよ、
ボードゲームオープン会やりますみたいな。
そうですね、うんうん、あのクローズ会もまあできるんですけど、その承認制みたいにして、うんうんうん、できるんですけども、そういう感じでできますと。でボードゲームまでその情報を載っててこう人を募ることもできます。さらにボードゲーマーのそのボードゲームのデータベースを生かしてですね、どういうゲームを持ってくるかを登録することができます。でしかもですね、その参加者の中でどういうゲームが気になっているかとかのランキングも出まして、そのボードゲーム会に参加するこの人がすごいこれを気になるって言ってるからじゃあ持っていこうみたいな、そういうボードゲーム会へ向けてどんどんこう気持ちが高ぶる感じの、
高ぶる感じの、
そう、
いやこれはだからボードゲーマーならではですよね。
そうなんです、
ボードゲーマーでやっているからこそできるそういったリンク。
そうなんですよ、もうぜひぜひ皆さんボードゲーム会ね、ちょうどコロナもちょっとね今収まってきてますから、ぜひ開いていただきたいなって思ってます。
っていうのがじゃあアシストできる、これがもう使えるんですか。
もう使えます。
じゃあそれはボードゲーマーの公式サイトにさえ行けば、
はい、
そういったページがもうある。
はい、もうあのイベントページがありますので、そちらで新規の会の登録もできますし、もう使ってくださってる方は何件もありますので、いいゲーム会があったらぜひ参加するって押していただければと思います。
わあ、これが新井くんが一生懸命作ってたやつですね。そう、
あのプッシュ機能、あの通知機能とかも充実してるので、気になるって押していけば、うん、後からこうもうすぐだよみたいな通知も来るので忘れずに参加もできます。
うわあ、これは新井さん話したかっただろうな。
まあね、いろいろまた新井さんにも聞いていただければなって思います。
はい、お疲れ様です。新井です。僭越ながら、はい、担当させていただきました。
新井くんのねこの1年以上に及ぶ努力の成果をぜひせめて見るだけでもね、 その機能は使えなかったとしても見るだけでもボードゲーマーの方にチェックいただいて、
そう
で今後の何か役に立つかもしれないから、
ね、そう、開発者新井がねもうごちごちっと頑張って作りましたからね、ぜひ使っていただきたいです。
はい、というところでした。ボードゲーマーブースでした、
はい、
ありがとうございました。はい、では続きましては、はい、お、通行人ですね、はい、あなたどなたですか。
北海道から来ました、隠れ家ゲームカフェユコルの店長のキムチです。よろしくお願いします。
あら、ユコルのキムチさん、はい、何してるんこんなとこで。
すごく必死で今来ました。
そんなことない、いやすごいよ、こんなところでやっぱね会えちゃうのがこのね、はい、ゲームマーケットですけど、あれ今回はお手伝いではない。
あ、昨日はクラクラブースのお手伝いをしてたんですけど、
はいはいはい、
今日は予約とかしてたものの受け取りとかを。
受け取り、
はい、
あ、じゃあもうお店に置く、
はい、そうですね、あとは
自分でまずやりたいマダミスとかをたくさんとか。
わかるわ、はい、マダミス本当今回70、80あるから、はい、これはやっぱ現地でね。
そうなんですよ、
これいいな、これ遊べるなみたいな、ワクワクしますよね。
でもワクワクして悩んでたらもう何もなくなるので、とにかく気になったものは全て買っていかねばならないという。
えらい、
はい、
お金は無限にないけどね。
そうなんです、うん、機会は一度しかない、本当に一期一会なので。
なんでトーン変えてまで言う話だ。
真剣と思って。 あとあれなんです、好きなのね、はい、好きですし、うん、今日はあとこの後絶対マダミスブース、
あーマダミスブース、はいはい、
あの受注生産の予約をしなきゃと思いまして。
あ、666の、
はい、そうです、はい、あれだけは今日絶対マストでやらなければと。
まだやってないの？
まだなんです。
あ、早く行かないと。
今必死なんです。
あ、すいません、
そんなとんでもないです。必死なところを取っていただいてありがとうございます。
何この関係、嫌なんだけど。怖いんだけど。
まだめし超好きっていうのが伝わるかなと思って。
いや、でもね、まあ、そういった元気な、はいはい、キムチさんの声が聞けたんで、
はい
はい、また今後も応援してます。
ありがとうございます。
はい、では失礼いたします。はい、では続きましては、お、大型ブースです。ここはどこですか？
マダミステリーブース。
いやいや、ドラえもんの往年のドラえもんで言ってくるマダミステリーブースを出したみたいな。あ、そしてその隣に
スルメデイズのニルギリです。
スルメデイズのニルギリさんと、そしてボドティートのショウさん。
はい、
あ、でもショウさんはマダミステリーブースのお手伝い。
そう、今回はオゾン の、うん、のマダミスブースのコンシェルジュ。
コンシェルジュね。そう、ソムリエじゃないね、コンシェルジュや
った。ソムリエはなぜかね、使えない、う
ん、使用禁止になってるんですね。この業界ではね。
コンシェルジュです。
いや、出たよこのマーダーミステリーブース。
そう、
今回いくつ並んでるんでしたっけ？
企業と同人合わせて、うん、7、80ぐらいある
んですよ。すごいよ、うん、どんだけあんねん、うん、それをね、キムチさんと一緒に買いに来てるわけですよ。
ドサンコドサンコ、
ワ
トスコイ、
ワトスコイ、
ワトスコイ、ワトスコイ、ワトスコイ。
そうですよ、そう、ニルギリさんね、ワードスコイがなんと、
そうなん、
まあ、以前にホラボドでも告知ありましたけど、
うん、
一般製品化、
はい、ありがとうございます。
お、これいつ発売
です？まだ決まってません。年明けたしばらくしたら出たらいいなぐらいな感じですね。
でもこれはもうね、今後ずっと語り継がれるゲームになるはずなんで、
嬉しい、嬉しい。
昨日もう一番面白いゲームなんですかっていうのを有識者に聞いていったんですけど、うんうんうん、そちらでも4人がもちろんワードスコイですよみたいな。
マジ
で？だから私変えてもらったんですよ。ワードスコイ、それさっき聞いたから、それ他の言ってくださいって。ちょっとそこにいらっしゃる、また新しいメンバーだな。あれ、あなたは？
私はリトルケイブの岸本と申します。
岸本、
本名じゃない方がいいですか？
ワニくんじゃん。
ワニくん、
リトルケイブで店長の、
はい、
あら、その隣には、
リトルケイブで働かせていただいてます、新宿南口店の店長の宮本と申します。
あららら、ら豪華メンツになってきましたよ。このマーダーミステリーブースに、
はい、翔さんともみさんが見えたので挨拶しに来
ました。やめて、やめて、そのなんかあの人に頭下げないといけない。そんなわけはない。
されますか？
まあ、バニさんは私結構お店ね、利用させてもらっていて、はい、でそれでも一緒に遊んだりとか、あとご飯、美味しいご飯を紹介してもらったりとかしてるんで、はい、お世話になってます。
いや、こちらこそお世話になってます。
いやー、でもね、リトルケーブの方もね、盛況ですからね。
おかげさまでちょっと人戻ってきました、
ね、よかったですね。いや、頑張ってください。大丈夫ですか？もうなんか心配事ももうないですか？
心配事は主に社長。
そうですね。
俺は止めないといけないから。
そうですね。
これホラボドです
か？ホラボドですよ。ホラボド以外で使うことあるから。なんか告知あります？
告知は、うちクリームソーダっていうゲーム出してるので、
はい、
うんうん、ぜひ。
なんか
じゃあ後で行ってみます。
ギリギリになって出なかった？
社長が2時間で考えた。
いや、でもね、エミさんは2時間ぐらいで考えたやつの方がヒットするんですよ。考えすぎたやつはまあまあヒットするんですよ。いや、後で行かせていただきます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあちょっとニルギリさんもね、そういった製品展開もあるんで、
はい、
今後当然ですけど、自身のサークルの展開もありますか？
あるといいなと思っています。
うん、なんか本当は新作だし、
そうなんですよ。落としたんですよ。
あ、落としちゃったんだ。そうか、まあまあでも仕方ないですよ。やっぱ納得いく作品じゃないと。
本当そうなんですよ。もう最後の方は瞑想しだして、うん、メンバーに将棋で行こうと思うとか言い出して。
おもろ。
もう隣にいたその妻がもう限界だと思ったって言います。あの時
今回やめた方がいいって思った
ペペさんがね、ペペさんが、まあ、そりゃそうだわな。
なるほど、
それだいぶ病んでるからね。それはね、
止めてくれてありがとう。
いやでもスルメデイズはもうハードル上がりきっちゃってるんで、
確かに
いくつもこう一般製品化されてますから、
だって絶対楽しいものしかないと思ってます
から、ね、そうそうそう、はい、まあ、そのハードル超えるかどうかっていう、まあ、なかなか悩むところも大きいと思いますけど、応援しております、
頑張ります、
はい、
ありがとうございます。
そしてマーダーミステリーブースに戻ってきましたけど、うん、お今回どうでした、もう注目作品だらけなのでどれを取り上げるっていうのも難しいですけど、
そうだ、ね、
やっぱ666、
うん、マダミス666っていう6人の作家さん、6人の共通のイラスト、まあ、キャラクターね、
うん、
を6個のパッケージで作っていくっていう企画なんですよ。
もう豪華夫人でね、期待して
面白いのが、うんうん、それをゲームまで受注生産でやっていくっていうね、
いやそこなんですよポイントは、
もう走ってきましたよ
聞きましたお二人とも今走りましたってもうかなり認めましたね
ここに来る前です、
あ前って何、
ここに来る前です、前
なんかスクラップ行ってたよね、
そう国際展示場の駅からビッグサイトまでをちょっと走って
そういうことね、そういうことね、危ないからね、会場は走っちゃダメだからね、は
い、あとこのマダミス666参加してるね作家さんたちがすごい
すごいですよね、
びっくりしました、
秋口ギグルさん、加藤優香さん、オフィスクモカナさん、トントンさん、中村誠さん、猪木田さん、これ全員評価の高いマーダーミステリーを作ってる作家さんばっかりなんですよ。
集めましたね、いや絶対統率取れねえだろうな
それをワンドローの木更木さんと、はい、広報企画で、オゾンが入ってサポートしてるっていう、
はい、そして龍之介さんもね、
龍之介さんもそうそうそう、しっかり、
いやありがたいですよ、まあ、こういった大型企画がどう跳ねるのかっていうのは、まあ、今後期待ですけど、うん、でも受注ってところがねポイントで、
確かにね、
これが正直賛否あると思うんですよね、
確かに
買いたかったのにとか、でもそれはそれでまた新しい、その何ていうんですか、今回の実験としての成果となるので、うん、じゃあ次はこうしてみようっていうところに生きてくればいいと思いますね、
確かに、
やったー。ところでですよ、賞賛的に、個人的にでいいですよ、これ特に私マダーミステリー今回好きなんだよねみたいなあります、
どれ、
お、あ、なんだこれ、
推しがアイドルを辞める日にっていうのの何が一番いいかって、コンセプトがめちゃめちゃいいなって思って、
お、推しがアイドルを辞める日に、
そう、10分で遊べるマダミスなんですよ、
10分、いやいや無理無理無理無理、
そうと思うじゃん、
じゃん
しかもね3人でできるんですよ、
はあ、
そう、
これ夫人の前作買ってめっちゃ楽しかった10分だった、
サイレンが鳴り止む前に、
はあ、そちらも定評があって、
そう、
これはその新作になる、
だって本当一番最初のポケットマダミスじゃんって思って、
確かに
ポケットマダミス、
まあ、ポケットマダミスっていうかあの
少人数
で、
うん、
だって10分15分で終わるっていうのは新しいと思って、うんうん、去年ですよね、
去年前作、去年
新しいの出たんですね、
あ、しかも監修に久保芳也さん、キツネの名前が入ってますから、
確かに
これはもう間違いなく面白い、あらー、で私ねまんまと購入させられました、翔、うん、さんにこれを、
わかりました、自分も完全に買うつもりです
、そうでしょ、私も買う、
ありがとうありがとう、
まあ、一度しか遊べない中でどれだけのそのバリューがあるかっていうのは、
う
んうん、やっぱプレイヤー次第でもありますけど、とはいえそこにうまくアプローチするのがやっぱりこういったマーダーミステリーブースでありオゾンであり翔さんだと思うので、
ありがとうございます、
こういった人の信頼がその作品への評価につながるっていうのは面白いなって思うんですよね、
うん
うんうんうん、ぜひぜひいろんな方に遊んでいただきたい、
コラボ動画を聞いてる皆さんにも、
うん、
ぜひ遊んでほしいな、うん、チャオチャオ、
いやいやいやいやいや急にドヤ顔したからなんか言うなと思ったんですよ、なんか言うだろうなと思ってでも着地する気なかった感も途中あったからめちゃくちゃドキドキしてでチャオチャオ使っちゃった終わらないよまだ
まだ終わらないよ
いやいやいや、そういうこと
じゃない、まだまだ聞いてね
ということで、お忙しい中ありがとうございましたはい、では続きましての大型ブース説明お願いします、どうぞ、
スゴロク屋の誠です、よろしくお願いいたします、
誠さん、うわ今回も大きなスゴロク屋ブースですけど、あれなんかお客さんすごい人数で、ここも大盛況、
もうすごかったですね、
いやそりゃそうですよ、だってねスゴロク屋さん今回出してるラインナップやばくないですか、
ゲームマーケットに合わせて、うん、本当にゲームお好きな方向けに、
あ向けにね、
赤の大聖堂というゲームと
出た、
うん、ジキルとハイドっていうゲームを取っといたんですよ、うん、
取っといたの
取っといたの
あそういうことかここのインパクトに持たせたんだ
そう
はあいやこれも大成功ですよえもう完売してませんこれ
完売しましたおかげさまで
数が少なかったのかなさすがに
まあちょっとね読みは浅かったかもしれないですね
いやとか言って2桁とかじゃないからさスコロク屋さんだからもうすごい数持ってきてかつ、まあ、完売でおめでとうございます
ありがとうございます
いや人気だな特に赤の大聖堂なんかねもう話題沸騰でしたから
いやまあちょうどよくね、うん、このゲームマーケットの前に、うんうん、ドイツでエッセン
あそうそうそうアピールがねあってね
そのスカウトアクションっていう出口調査でね、うん、3位だったんであ
そうなんですよだからまさかの3位作品がスゴロクやっていうちょっとした驚きもあって
まあ確かになかなかうちってそのスゴロク屋のゲームってそのファミリー向けというか
そうですねライトだったり、まあ、そういったパーティーだったり、まあ、遊びやすさだったりみたいなところの印象がありますけど以前の丸田さんのインタビューでも言ってましたけどそういうのを狙ってるわけではなくていろんな層に届けたいっていうのがスゴロク屋のモットーだからっていう点で言えばとうとう来たな赤の大聖堂っていう
ありがとうございます
しかも予約でなんかお値段も変わるって
そうなんですよ今公式予約サービスっていうサービスやってるので、うんうん、提携店は 10% オフ
えそうなんえ今後もゲームマだけじゃなくて
今後も今後もだ提携店で予約して買ってくれれば 10% オフなんですよただもう赤の大聖堂の予約は締め切っちゃって
あまあさすがにね
でも今後ね今後出ていく製品も全部公式予約っていうのはやっていくので、
うんうんうんうん、
今後出ていく製品で気になるなってなったら販売の1ヶ月前から予約始めるのでは
あこれ面白い流れだな、まあ、予約を受け付けてる企業さんとか、まあ、サイトなんてたくさんありますけど、うんうん、でもこうやってその何ていうんですかね、まあ、お互いにウィンウィンじゃないですけど 10% オフでしかも受け取れて
そうしかも自分のひいきの店、
うんうん、
お近くのひいきの店で買える
あまたそのお店をね育ててあげるっていう気持ちにもなって、うんうん、購入者も嬉しいですもんね
そうなんです
うわーいいサービスおあらら今あったのは何ですか
今はちょっと実演です
実演
ジキルとハイドってこうやって遊んでるんだぞっていう
あじゃああれを見て購入を決めていいってこと
そうですそうです
あらもうやっぱ昔からやっぱりスゴロク屋さんっていうのはそういったこうユーザー消費者に対しても非常にこう丁寧にやってくれてましたけど
ありがとうございます
こういった形でも今回展開されていて安心ですねはいというね
嬉しいです、
まあ、今回来れなかった方も当然いらっしゃいますので、はいまあ、さっき言ったラインナップもぜひまあ店舗の方だったりもちろん通販もありますから、はい、そういったところで購入していただければ
ぜひよろしくお願いいたします
でさらにスゴロク屋さんは何かまた新しい今後ないんですか展開は
いやもうどんどん展開していきますよ
お
新作も目白押しですし
え赤の大聖堂だけではなくさらにここにゲームフリーク向けの
いやもう全然ありますありますなのでぜひ期待していただければ
いやここで私散財しちゃったんで違う意味での不安がありますよねまた欲しいやつ出ちゃったと言ってね そう、まあ、それだったらもう 10% オフを狙ってね
そうそうでしかもまあそんなに集中せず少なくともまあ月ごとには出せるぐらい
なるほどそれも嬉しいそれも嬉しいですね家庭に優しく
直近だとフィヨルド、うん、
え
昔出てたフィヨルドっていうゲームの新版がおそらく来年の初めすぐぐらいに出せるんじゃないかな
スゴロク屋さんから
はい
はーやらやらら、これはちょっとお年玉も取っておいてもらって
取っておいてもらってしかも前は2人用だったのが4人まで遊べるルールついて、
うんうん、あそうなの新版って
そうなんですよ、だから、
う
ん、ぜひ買ってほしい
うわー考えさせていただきますそして皆さんぜひファンはね購入していただいて
はいよろしくお願いします、は
い、というところでお忙しい中ありがとうございました
ありがとうございます
はいということで続きましてのエリアブースですこちらどうぞ
あ1点です
お1点の
島本です
そして
竹内です
あれ竹内
竹内という名で出てます
そうなん、はい、いよいよあなたは
竹内です
え竹内なんだ
いろいろね使い分けてい
やいやカッパの上に水乗せるの、はい、おなじみのタモリクラブに出たことでもおなじみのですよね、
はいはい、そうです、
はい、あら今回お手伝い、
はい、まあまあはいなんかそんな、
いや
あれなんて言うの、竹内さんの方がいいの、
竹内さんは、
その一定の今広報やってくれてる。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
え、あ、もう今回だけじゃなくて、
ちゃんとホームページ見てください。
あら、
ちゃんと書いてます
。あら、これはまたいいよ。だってもう竹内さんはもう定評ありますからね、いろんな活躍されてますし、
すごいんですよ本当にね。すごい
すごいわ。そうなってきたらやっぱり一点さんとしても今回新作、大型タイトルあるんじゃないですか。
大型じゃないんですけどね。
え、なんで大型じゃないですか。
ファンブリックシリーズっていうのを今回リリース
しました。聞いたよこれ、はい、はい、それが
5本同時発売した、は
い、え、このゲーム間に合わせて5作品。
そうです。
あら、それぜひ教えてください。
あ、いつでも誰でも気軽に始めて、
はい、
しっかり楽しい、
お
で、アナログゲームの楽しさを引き出すファンブリックシリーズ、
ほうほうほう、
という感じなんですよね。
新しいレーベル的なものなんですね。
そうですね。
へえ。あ、これちょうど目の前にあるのはこれ5作品、
はい
はい、わ、おしゃれだな。
ありがとうございます。
どれからいきますか。
どれからいきますか。じゃあ竹内さん、
あ、はい、
紹介お願いします。
じゃあ、まあ、1番からいきましょうか。
あ、1番、
はい、1番は、
そうなんですよ、これね、
何、何、ナンバリングあんの。
ナンバリングがついて
る。大丈夫、ナンバリングって大変だよ。この後続けなきゃいけないんだから。
99まで。
マジで、
はい、
カウントするまで。
これ3桁にした方がいいんじゃないかっていう。
確かに確かに。
いやいや、それはもうあの命が続かないからやめて
くれ。いや、命が続かない。
死ぬまで。
確かにね、死ぬまで頑張るぞ言って。え、これが1個目がみんなのファイヤー、
はい、みんなのファイヤー。
ほう、
これはあの1点のアートワークというかグラフィック全般やってる、
うん、
富岡さんっていう、
はいはい、
あのデザイナーさんがいるんですけど、の初のゲームデザイン、
ソロ作品ですね。
ソロ、そのゲームルールも考えてグラフィックもやって
る。あら、出た、
はい、
ゲームを作りたいという気持ちが。
でもですね、この今回のファンブリックシリーズっていうのは、
うんうん、
結構この細長い羊羹みたいな特徴的な形してるんですけど、
マジで羊羹、例えるときに羊羹
って見るとね、ちょっとこうなんか美味しそうな。
確かにね、はい、これお土産に売ってたら、あ、美味しそうな何かしら入ってるのかなと思ったら、
でね、ちょっと特徴的じゃないですか、
はい、
細くて
面白い。
で、ね、この中にアナログゲームのコンポーネントがいろいろ入ってるんですけど、
はい、
このね、アートワークは富岡君のね、非常にあの力が発揮されてます。
全てにおいて富岡さんが手掛けているアート
は、ね、グラフィックだけじゃなくて、
うん、
こう
立体も
造形力もあるので、
一点さんといえば、はい、その絵だけじゃないんですよ ね、 すね、コンポーネントのアプローチが非常にユニークですよね。
なので、ね、これがこの細さで収まるのかっていうようなことを、まあ、非常に彼が力を尽くしてくれて、このシリーズが出来上がったと言っても過言ではない。
で、そんな彼が作ったのがみんなのファイヤー。
そうです、
はい、いいじゃないですか。
協力ゲームですね。
ああ、あら、おしゃれ。何これ、マッチ棒みたいなのついてる。
そう、マッチ棒でみんなで火を、焚き火をつけるっていう。
うんうんうんうんうんうん。
火をねテーマにしてるだけに、場を温める、
はいはいはい、
アイスブレイクにぴったりなゲームっていうふうに言ってます。
うまいこと言いますね、はい、なるほど。じゃあどんどん行ってみますか。
はい、
はい、2作目が
島本さん。
はい、そうです、これ僕の、はい、新しいやつですね。
ゴールドハンティング、
はい、ミスターダイヤモンドっていうゲームがあるんですよね。はいはいはい、
ありますね。
取れないってやつですね。
うんうんうんうん、
見た目でわかんないけど、取れないってやつ
なんですよ。ですよ、
はい、ああいうノリのアナログの楽しさ。
あ、はい、なるほど、直感的なもの。
そうです、直感的で、まあね、いろいろコマがね、1個か2個か3個わかんないけど、取ったらどれだみたいな感じの。
あ、はい、いいですね。
ただね、意外とカウンティングと推理と、
うん、
ちょっとひねったルールもあるので、意外と、やるごとに楽しめるかなっていう。はい、
わあ、これもまたいくつもこのコマが、これ専用のコマですよね。
そうです、
はい、うわ、おしゃれ、はい、はい、じゃあ3作品目は、
はい、まさに3がついてますからね。
3で3秒トライ、
3秒トライ、あ、これ見た、これあれですわ、公式サイトで見ましたよ。あの、カンカンカンカンカンって落ちていく、ボードボードって言っていいのかな、本当に立体的なボードで、そこを球が転がって落ちていくんですよね、
う
ん、
は
い、
そうですね。
で、これは？
これはもともと人じゃらしっていう、
はいはいはい、
チームが作った3秒ルールっていう同人ゲームがあったんですけど、それのリメイクです。その時もこう、あの形はちょっと違うんですけど、アナログの、
うん、
あの球が落ちてく
球があって
、
あ、 そ、
それがすごく良かったので、
うんうん、
リメイク。
ちなみにこの、人じゃらしのお二方、
うんうんうんうん、
千原大地さんと、
はい、
池上正幸さんのダブルネームがこれ載ってるんですけども、
はい、
これちなみに池さん、池上さんっていうのはですね、今、彼も一点のデベロッパーとして参加して
る。そうなの？
そうなんです。
膨れ上がるぜ一点、
はい、
お、さらに四作目が、
はい、これがあれですね、バイキングシーソー。
バイキングシーソー
がなんとライナー国津谷先生。
いやいやいやいやいやいや、
急ですよ、
突然ね、はい、この無名無名無名と来ていきなりこう有名が来るという、
はいはい先生、はい先生、一作目で良かったんじゃないまず一作目で国津屋だってなってから、
いやいやいや、これね、いよいよシャレが効いてるんですよ。
何何
これね、これはまああんまシャレもない、
あれですよ、その富岡さんの一作目じゃないですか。
ああ、そうはいはい、初作としてね。
で、まあ、これ3秒
3秒くらいの
差、ね、2飛び越えたらいい
か、2は
特になんか、ね、2人用だ、2人用
あ、そう、竹内さんやっぱすごいでしょこれ、ね、今初めて聞きました
いやいや、私今思いついたみたいな、
さすがだね、
さすがだね、さすがだねじゃない、あなたが風呂敷広げたから一生懸命回収してるんですよ、かわいそうですよ、むしろかわいそうだよ。
で、これは3秒ですね。
はい、3秒トライはね、はい、3だからね、
まあ、この最後に紹介する
やつが
5が関係してるゲーム、
あー、そういうことか。
なんでこれ得意したの？
なんで国津屋はなんで4なの？
シーソーの C でしょ。
あ、4
は。え、知らなかったの？
そっちは知らなかった。
そうなんですよ。
あ、そう
なんです
よ。でもほら、ゴールドハンティングが5ですよ。
仕方な
くそのルールで言ったら5、2作目のゴールドハンティングが5って
なった。すごいですね。
あれ、大変だな。つまり、今考えたということですね。そうですね。わかりました。いや、でもこれ国津屋がここで来るっていうのはすごいよ。だってね、5作品出します。あ、いろんなね、有名なデザイナーもしくは自身のところからっていうのは分かるんですけど、国津屋の作品もそこに入れてくる、
しれっとですよ。
え、これはでも以前に国津屋が出されていたもののリメイクなんですか？
やっぱ実は新作なんですよね。
え、そうでしょう。一点さんと国津屋がコラボ。
そうです。
はあ、わ、またこれ中に船入ってるの、は
い、重いんですよ、持つと。これだけ重いんですよ。
お、めちゃくちゃ重い、はい、やばくない？殴れそうですよこれ
ドンキーで、
ドンキ
ーのようなものになる、
豪華、は
い、そうなんです。
あ、これちなみにここで聞くのもあれなんですけど、はい、お値段的にはそれぞれ違うんですか？
値段は、
うん、まあ、ゲムマ価格なんですけど、はい、まあ、ゲムマ特価ということで、まあ、このみんなのファイヤーとゴールドハンティングが、1800円、
安っ、はい。
で、この3秒トライとスティックコレクションが、
あ、5作目のね、はい、スティックコレクションが、
はい、2000円ですね。
はい、2000円
で、バイキングシーソーが2200円。
いや、それでも、
はい、
こんなドンキーになるみたいなやつ2200円で売ってんの、
まあ、小売価格はまたちょっと変わる。
まあ確かに、いや、でもそっから大きく外れるわけじゃないから、はい、いや、では5作目も言ってください。これ一番私が注目してるものなんです。
そうですよね、
はい、はい、
これは、スティックコレクションという、
はい、
これも知る人ぞ知る
逸馬木先生の、
はい、椿さんの名作、
はい、
名作というか改作というか
改作まあそうですね、改作でもいいですよ、はい、
セリゲーブブカプロ、
はい、
でかつ、セルフリメイクしたマストバイリメイク作、
はいはい、
スティックコレクション。
いや、セリゲーブブカはね、私の番組内でも紹介させていただきましたが、
当時、
それこそ、竹内さんでしたっけ、竹内さんのイベントとに行かせてもらって、ね、あれから仲良くさせてもらってますけど、そこでも逸馬木さんから購入させてもらったのがセリゲーブブカですけど、
これもちゃんと逸馬木さんとのね、あのパイプをしっかり竹内さんがつないでいただいてですね
うわー、これはマジでね、本当に面白いんですよね。スティックコレクションこそもうみんな買っていい、まあ、もちろん他のも面白いでしょうけど
そうですよ、
もちろん面白いですよ。でも私個人が推すのはスティックコレクションは、セリゲーブブカがあまりにもコンポーネント的に逸馬木すぎるんですよ竹串入ってるだけなんで、そう、竹串すぎて、まあ、いろんなゲーム会持ってて遊んでもらえるかって言ったら、うんってなっちゃうところで、ここでやっぱ一点さんのコラボ品として出たら、これはみんな遊びますし。
でもね、これね、またあの裏話すると、
はい、
なんでこれまたじゃあ5なんだって言われるんですけど、
うんうん、
このシリーズをながどうやってできたかっていうと、
はい、
実はこのスティックコレクションの出会いからなんです。僕もこれすごくいいゲームだなと思って、
うんうんうんうん、
でこれを、ね、リメイクしたらどうなるかなと思って考えたときに、やっぱスティックを、ね、シャカシャカシャカって出したいじゃないですか。
あー、なるほどね、ちょっとあの占い的にね。
そうですそうです。
あ、本当だ本当だ、
細長い箱いいなと思って、
はい、
この箱にしてみたんですよ。
お、というところからスタートして、
はい、
これはシリーズができるかってことですか。
そう、いろんなのがね、粉々になると面白いなと思って。
はー、
だからね、それ逸馬木さんにも言ったんですけど、
はい、
逸馬木さん、なんでじゃあ01じゃないのって逸馬木さんも言ってました
そうね、一番欲しいもんね
でもさっきね、竹さん言ったみたいに、5ミリ差っていうのがこのゲームすごく、
あ、そういうことだ、そういうことですよね、はい、その、はい、本当に棒の長さをもう競っていくっていう、はい、結構斬新なゲーム性で、しかも人の目がどれだけあやふやなものかっていうのを、まあ、実感できるっていう意味ではエポックメイキングなんですよね。これ面白い。で、これがさっき言った2000円、
これ、はい、ゲームまで2000円です。
うわー、これ全部欲しいって言って買う方もいらっしゃるんじゃないですか。
あ、そうですね、結構まとめ買い、セット買いしていただいてますよ。
さすがに5作品すべて買うと、
5作品本当は9800円ですけど、はいはい、意外と今セットだったら9000円でゲームは。
そうなんや、はい、今冗談で言ったけど本当にそういったか。
ちょっとだけ、
ね、面白いな。
一個一個も安くなってるし、うんうん、まとめ買いするとさらに安いっていうね、かなりお得、ね、
まあ、イベントらしいっていうところもありますよね。
ゲームもね、久々のなんか
ね、嬉しいですよね。
一気にこれは
ここも大盛況ですか。あ、ってことは手応えも相当なものじゃないですか。
そうですね、はい、ありがたいことに。
よかった、
非常に好評で、またインストが楽なんで
そうか、
僕らも非常に今回やりやすいです、ね、
そうかそうか、
はい、なんならみんなお客さんも自分でルール読んでやってくれてます
からどうなんそれ、あ、ほんまやねほんまやね、調べてはるわ周りの人もおもろー。いやー、今後もこのシリーズは当然続けるんですよね、6、7、8と。
そうですね、続けたいです。
ちなみにもうすでに、
いや、まだまだまだ、
じゃあここからちょっと間があるかもしれないけど、はい、6、7、また期待していただいて、
はい、なんかいいアイデアあればぜひ持ち込んでいただけると嬉しいです。
伊勢さんといえば当然世界展開もされてますから、はい、この5作品じゃなくてもさらにまた違った形でも新しい作品出していくってことですよね。
そうですね、はい、今またちょっと違う、今までと違う、いわゆるザ・ボードゲーム考えてます。ご期待ください。
期待しております、はい、といったところで長時間すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、
あ、確かに、はい、
はい、では続きましてのブースはこちらです。あれ、おのとは、
あれ、もしかして今日会ってません？
いや、さっきもおったから、カブケンさんやん。なんでカブケンさんが、はい、紹介してくれるとか。
そうなんですよ、実はですね、はは、U29 のゴミクズさんブースに会います。
え、ゴミクズさんブース？
そうなんですよ。
え、何何、
実はですね、うん、チンチロリンってご存知ですか？
お、わかりますよ、昔の、まあ、そういった遊戯、
はい、はい、あれを、うん、1000倍以上面白くしたゲームです。
いやいや、ハードル上げすぎてこの後本に言いづらいよ
確かにそうやね、
うん、お隣にいらっしゃいますね、はい、ちょっと聞いてみましょう。
あ、どうも、僕なんてゴミクズです。
僕なんてゴミクズさんですね、
はい、ゴミクズと申
します。なんて呼べばいいか困るタイプの、
そうですね、
ゴミクズさんが今回出展されてるのがそのチンチロリンのタイプのゲーム。
そうですね、チンチロリンにカード要素を足したゲームになっておりまして、通常のチンチロリンの1億倍面白くなってるゲームになってます。
あ、もっと上げちゃった、
はい、
大丈夫かなこのパターン、はい、大丈夫かな。
まずこのね、茶碗にね、サイコロ振るんです
よ。あら、綺麗な音色だわ、はい、これがやっぱりチンチロリンのね、あ、カブケンさんが今投げ入れてますけど、
ストップ言うてや。
いや何回やんねん。これ聞かせたかっただけなの、カブケンさん。
メインそれです。
なんでや
ねん。
メインはこのゲーム本体ですよ、は
い。人のブースに勝手に入って。
全然大丈夫。
チンチロリンして。
これ厨房に入ったらあかんパターンや。
そうですね。パターンっていうか、大概そうだから。大概そう。
まあ、チンチロリンって運だけのゲームになるんですけど、はい、それにカード要素、戦略性を加えたゲームになっておりまして、ずっと麻雀みたいに何回でもプレイすることができるゲームで、81種類のカード効果を使って出目操作をしたり相手の役を奪ったりするカード
があります。へー、あ、でもベースはチンチロリンに。あれ、でもこのボックスってもしかしてこれディスプレイじゃなくて実際についてるんですか？
そうですね、茶碗付きで、
茶碗付き、
はい、多分陶器が入ったのは、世界初なんじゃないかと。
陶器入れていいの？もう書籍じゃないよな完全にボードゲームから変わってるな、
はい、チップも入ってカードも入ってこのピラミッドもついてます。
何、ピラミッドもこれディスプレイでしょ？さすがにこんな巨大な。
これじゃないです、これは、インストにこう開けるもの
です。こりゃカブケンさんが押すわけやわ。
そうなんですよ。
じゃあ大阪のことなんですか？
あの前回 あの大阪で、
うん、
私が一番目つけてた、体験版出されたんですよ。
ああ、そういうことね、うん、まあ、目つけてたって表現がどうかと思うけど、
はい、一押しやった、
うん、そういうことなのね、
はい、で作者のゴミクズさんも私が一番印象強かったみたいなんですよ。
赤部健さんが、
いやいや、まあ、
そうでしょうね。
いや、これ本人が言ってたんで、
はい、まあ、一番の目玉や言ってこられたので、
うん、まあ、そうですね、歌舞伎さんに会うと一生その呪い続くらしいんで
これ呪いですか？これ
呪いですね、解けないんで私も未だに。いやー、なんかこういったゲーム、まあチンチロリンメインでやってみようとかそれは当然ありますけど、まあダイスがついてちょっとカードがついてみたいなことですけど、これ本当もうユーロゲームばりの巨大なボックスに。
そうでしょう。
あ、 でもほらお値段もやっぱりね陶器ついてるから、はい、まあ、6000円ですね。
ですがこれ何回でも何度でも一生遊べるのでコスパ的には最強です。
本当やわ、最悪これでご飯食えるもんな、はい、
そうですねあとプレイ人数の汎用性も優れていまして、うんうん、将棋だとまあ2人だしか遊べない、麻雀だと 3,4 人揃わないとダメ、
そうです、ね、
メンツが揃わないとできない、うんうんうん、に対して、アルチンの方は2人から、うんうん、10人まで遊べます。
10人、
はい、
10人で遊ぶの。
そうですね、
チンチロリンを、
はい、
おうおうおう。
スコアボードが4枚しか付いてないんで4人用となってるんですけど、
あ、まあ、
そのスコアボードを除けば、うんうん、5人以上からもできるという。
なるほど、はい、面白いですね。今回出店は初ではないんです
か。今年のゲームマン大阪が、テスト版で初出店、製品版としては今回が、初めて、
はい、今回来れなかった方はどこでこれ入手できますか。
来年のゲームマン大阪でも出店予定なので、うんうん、そちらでまた販売したいと思っております。
あれ、オンラインなどはない、
今のところ予定していませんが、あるかもしれません。
いや、ぜひお願いしますよ。はい、期待しております。
はい、
ありがとうございます。ということで、カッペンさん、
そうですね、これで役目終わりですね
そうですね、うん、このゲームマンにおいてのあなたの役目はこれで終わりです。
だから、まあ、大役話してよかったですわいや、ほんまに落ちたいゲームなんで、
はい、
自分のビンゴ13よりね。
ビンゴ13より本当にそう、はい、じゃあ代わりにカブケンさんのとこ消しても大丈夫。
全然それはあかん。
それはあかんのかい。そういうことじゃないの
ね。そういうことですね。
わかりました、はい、いただきます、はい、ということで、
はい、
ありがとうございました。はい、では続きましてのブースはこちらです。どうぞ。
川崎ファクトリーです。よろしくお願いします。
お、川崎ファクトリーの川崎さん、そして
プロデューサー安尾です。
お、安尾さん。もう安尾さんもね、以前のオンライン収録でもお世話になりまして、
その時はありがとうございます。
ありがとうございます。お、今回なんと川崎ファクトリーはこちらの、
はい、こちらですね。
何ですかこれは。
今回の新作はですね、7種類のギャンブルが一箱で遊べるカジノセブンスヘブンでございます。
あれ、なんかでもこれ以前にも川崎ファクトリーで同じようなのなかったでしたっけ。
はい、
賭博英雄伝セブンというゲームを12年ぐらい前に出したんですけど。
12年前、こんわ、
はい、2009年、
12年経ってる、
はい、
で7つのギャンブルのうち1個を差し替えたので、うん、まあ純新作かなっていうところで、う
ん、なるほど。以前に購入された方もちゃんと新しく遊べる内容があると。
そうですね、
はい、いいじゃないですか。またこれコンポーネントも一新されまして、
はい、
これは炭酸ファブリークさんにいつもお世話になってるんですけど、今回もちょっとお願いして、はい、
激烈豪華、
はい、
しかもなんか箱の形もちょっと特殊ですよね。
そうですね、これあの前回のデスキューブと同じ箱のサイズで、ね、A4 だけどちょっと薄型という感じで、本棚にちょっと入ったりするような感じでね、隙間に入れていただけるかななんていう。
いや、いいじゃないですか。これ7つのルールが入ってるってことは、はい、それぞれはどういったものなんですか。
一個一個はね、あの伝統的なポーカーとかブラックジャックとかルーレットとか、うんうん、元にしてるゲームもあるものもあれば、
うんうん、
なんとも表現のしがたいようなオリジナルのものが入ったりしていて、どれもね、聞いたことあるような、なんか想像つくような、でも新しいという感じでやっております。
だからこれ1個買えば7つ遊べるってことで、
はい、そうなんですよ。
お、実際手応えどうですか。
あ、おかげさまで。結構うちのゲームとしてはまあお高いんですけど。
え、いくら。
3800円。
いや、会場特価3800円だとしても、はい、これだけ大きいボックスでこれだけコンポーネント入って、
はい、
3800円はかなり安いですよね。
おかげさまで前回のデスキューブと、
うん、
まあ、ちょっと箱のサイズとかシリーズっぽい感じでやってるんですけど、
うんうん、
それよりだいぶ出てまして、
はい、これね、デスクーブもね、また面白くてね、今もずっと遊んでますよ私。
ありがとうございます。
いいゲーム。そちらもじゃあ手応えありなんですね、
はい、そうです。デスクーブの方も、あ、これ知ってるとか見てくれる人がいるので、
嬉しい。
そうなんです
ね、まあ、なんか動画でも結構ね広まってますよね、デスクーブ。
そうなんですね。
いや、ありがたいというね、もう老舗となっている川崎ファクトリーですけど、
はい、
今回来れなかった方はどちらで購入できますか。
今回、ボードゲーマさんに委託することが決まりました。
ボードゲーマさん、
ボードゲーマさんに、
はい、他にもあのアマゾンの方からも、出品準備が整えば、販売がいずれ開始されるかもというような感じです。
かもですね。
確実なのは今ボードゲーマさんなんですね、
うんうん、
はい、他にもしかすると、それ以外のショップさんでも、取り扱いがあるかもしれないので、今交渉が始まっているようなところです。
お、
はい、
でもね、私ね、川崎ファクトリーといえば、まあ、大型の私有があってそこでにぎわって、その人たちが購入していくっていう綺麗な流れ好きだったんですよ、
ね、
でやっぱね、ちょっとコロナの煽りもあって私有っていうのはどうしてもエリアブースってなっちゃいますけど、まあこれがコロナもさらに落ち着いてくれたら、またあの懐かしい大にぎわいの川崎ファクトリーブースまた見たいな、
ね、遊んでもらって買ってもらえるとすごく嬉しいので、
嬉しいですね。
遊んでもらえるだけでも嬉しいですよ。
はい、今後も頑張って 張っていただきたい。
はい、リンゴのお母さんファクトリー20周年に向けていろいろ企画しておりますので、
はい、期待しております、はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きましてはこちらの方です、どうぞ。
はい、いつもお世話になります、ゲームスターバーです、中野です、お疲れ様です。
お、中野さん、中野さんのブースも人気でしたね。
めちゃくちゃ大変でした、昨日今日
ね。昨日今日と、はい、お体は大丈夫ですか？
あ、幸いね、ちょっとウォーキングしてたんですよ、2週間ぐらい。
あ、偉い。
はい、やっぱ体力ちょっとコロナウイルスでやっぱりだいぶ体力減ってるなと思ってて、
ありますよね。
このイベントのためにちょっとやりました、はい。
いや、その成果もあってですよ、はい、今回のラインナップも凄まじかったですけど、
ありがとうございます。
特になんかこう思い出深いとかなんかあります？
ちょっとね、残念なことに、うん、コットンクラブ間に合わなかったんですよ。
あ、そうか。
今成田にあります。
成田にあるんだ。
成田にあって
ギリ間に合わなかった、
間に合わなかったんですけど、でもフリーゼのゲームは2点、でブーンレイクも準備できて。
あ、そうですよね。
でもそう、やっぱりね、こうやっていろいろ準備した結果、うんうん、何はともあれお客様皆様のおかげで、うん、一番今回売れた不止まりも一番いいんじゃないかなって形です、はい、本当に。ですので本当に皆さん、ゲームマーケットにいらっしゃった皆様、うん、並びにこうやってバネスを支えていただける皆様のおかげで、こうやってゲームマーケットで、ね、ちゃんと、ね、活動できましたので、
ね、
本当にありがとうございます。
成果も出せましたし、
はい、これを回してまたね、マカロンとか、
ね、
よく聞かれましたんで、
う
んうん、またまあこれ今日曜日ですけど、
うんうん、
またその週明けにすぐ注文できるように準備したいと思いますので。お
ー
お
ー、
はい、
なるほど。そうですね、バネストさんはもうこれでさらにまたオンラインショップとかね、
そうですね、
店舗の方でも販売が当然ありますから、は
い、本当にそうです。
今回買えなかった方もぜひそちらで、
はい、品切れになったものとかありまして、うんうん、本当に皆さんのおかげなんですけども、うん、なるべく早く手配できるようにこちらも努めますので、
はい、
皆さんゲームマーケットに皆さん、ね、みんながみんな来られたわけじゃないの で、
そ う、 です、ね、
そういった方たちにもちゃんとサポートサービスできるように、ね、やれたらと思いますので、はい、本当に皆さんのおかげでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、お、これは中野さんファンにとってもいい情報ということで、
い
はい、はい、ぜひまたね次回の、はい、大阪春、
はい、大阪もちろん出ます。春も、ね、案内スイーツ前に出ましたので、
うんうん、
もちろん前向きに考えておりますので、
うんうんうんうん、
はい、ですので、あ、出ますね、もう出ます、
確実にほぼ出ますよね、
はい、出ますと言いましょう、
はい、よかった、は
い、ということで、はい、本当に皆様ありがとうございました。
はい、というところで、はい、
お疲れ様です。中
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆様ありがとうございます。
調子乗ろう。
はい、では続いてです、こちらどうぞ。
どうも、リトルコスミックのエミユウスケです。
あ、エミさんやん。そういやさっきリトルケーブのワニさんとはお話ししましたけれども、あらあらあら、あ、ちょっと来ましたよ。あら、さらにあなたどなたですか？
あ、鏡京介ワークス、鏡京介です。
鏡京介ワークス、鏡京介さんですね。
はい。
あら、あ、これはちょっとね、お二人からの反復品それぞれ聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、
まずはじゃあ、エミさんから。
僕は、クリームソーダというゲームが今回の。
クリームソーダ？
クリームソーダ。
なんかあれじゃない、急に思いついたみたいなノリのやつ。
あ、そうそう、2週間前に、ゲーム、新作作んなきゃと思って。
作んなきゃと思ったん
で、うん、2時間で作った。
2時間で作ったのね。
で、2日でアート書いてくれた。
ああ、もう舐めてんの？
で、2週間で印刷して。
舐めてるよね、うん、絶対ね。
うん、
でもそれが、今回反復して、どうだったの？
はい、よかったです かなり。
いや、これがね、
うん、
鏡さん。
はい、
実はね、エミさんってね、こんなこと言ってますけど、はい、パッと思いついたやつの方が面白かったりするんですよ。これがね、スナックスもそうだったんだ、うん、スナックスいきなりなんかこれさ思いついたからちょっともみさんやってよって渡されて、ね、遊んだらおもろってなって、
嬉しい。
こういう才能あるんですよね、みさんってね、まあ、前世が織田信長だったんでやっぱりいろいろとねあるでしょうね、背負ってるものが
本能寺で、
うん、本能寺でね、あの時はあれだったけど今回はまた頑張るぞみたいな、
う
ん、
そうしてたんですか、
はい、
っていう、まあ、そういったリトルコズミックですけど、片や鏡京介ワークスは、
はい、魔王対戦ぶっ飛ばクラッシュといってカタパルトアクションゲームを、
カタパルトアクションゲーム、
あ、そうだ、
言いづらカタパルトアクションゲーム、
ね、知らずに買ってくれたんですか？
知ってました、知ってました。
お、さっき何か買ってましたよね、
お城にぶっ飛ばすんでしょ？
そうです、お城にスポンジをぶっ飛ばす、
え、お城に実際にリアルに、はい、アクションゲームで、
アクションです、
思い切ってるやん。めちゃくちゃ面白そうやん。でまたディスプレイが豪華でさ、
ね、
本気でボバーンって超巨大なそのお城に、
はい、
あれはそういうゲームなの？
そういうゲームです。部下の魔王を腕力で投げ込むゲームです。
でもこれがね面白いのがやっぱり彼らしさがあるなって思うのは、そこにまたカード能力とか、
そうですね、
いろいろなものが加わって、はい、ちゃんとしたアイデンティティを保ってる。だからノリゲーじゃないんですよ。すごいな。
ありがとうございます。
これどうでしたって答え？
まあまあですね。
あれ意外だな。なんで？
控えめな感じです。
ダンゲロスの流れで
一気にバーンみたいな。
なかなか難しい感じですね。
もうどんどん出していきましょう。
ね、少しずつ出てきますんで。
あれそうなんですか。今後はアマゾンとかで買えるってことですね。
アマゾンとかイエサブさんとかでお願いしようと思ってます。
ぜひ購入していただきたい。はい、ということでリトルコズミックからも今後どうやったら今回の作品は買えるんですか。
どうしよう。
どうしよう。
アマゾン。
え、選べるの？どうしようかなって選べるタイプ、これ。
何にするか決めてもらっていいんじゃない？
いやいや、そんな責任持てるかよ。いや、もう十分ね、いつもの流れで、はい、まあ、もう幅広く展開していくわけでしょ。はい、新作も。
アリババとか。
なるほど、はい、なるほど。
はい、
ね、わかります、はい、鏡さん。はい、エミさんでね、もう、こういう返ししてほしいみたいなやつ、一個も返してくれない。なんか、うん、うん、はい、うん、うん、うん、うん、そうそう、みたいな。これもこのまま終わりそうでしょ。
じゃあゲームの面白さだけで売ってるってことですね。
あ、でもそうね。でもそうね。
いや、割と鏡さんもおとなしいタイプで。
いや、違いますよ。今、気使ってるんですよ。ここがリトルコズミックブースだから、あんまり無茶言ったら申し訳ないな、みたいな。そういうことですよね。
はい。
言わせしめた。言わせしめましたけど。はい、まあまあ、これがいつもの流れなんでね。もう終わりましょう。
今後も頑張るぞ。
頑張るぞじゃないのよ。そんなハートマークつけるんじゃない。ありがとうございました。はい、では続きまして、お、これは今回も無事取れましたよ。やった。あなたどなたですか。
アークライトのカリアです。
お、アークライトのカリアさん、今回いろいろ思うことあったと思いますけど、
まあでも今回はやっぱりお客さんたくさん来てくれたのが一番嬉しいですよね。
凄まじかったですね、
はい、まあオペレーションがね、初日特にひどすぎてちょっとお客さんにご迷惑をおかけしたんですけど。
そうです。
入場がね、もうちょっとね。
そっか、確かに、はい、そっかそっか、すごい列になってましたけど、ま
あ、そうですね、2日目は一応改善させてもらったんですけど。
そうなんですね、はい、それは良かった。まあ、私もやっぱ検温とかね、チェックとかね、タグとか ね、まあ、そうですね、いろいろありますからね。
まあ、あとはやっぱりイベント会社さんも、
うんうん、
熟練のスタッフが多分この2年の間で減っちゃったんじゃないかなっていう。
あ、そういうのもあるのか。なるほど、ま
あ、あのちゃんと聞いたわけじゃないんで、
ないけど、
あの、うんうん、想像ですけど、まあ、そういうことも影響してるのかなと思って、まあ、うん、お客さんに対してはね、こう、あの、仕方がないとは言えないんですけど、まあ、
そうですね、
今後こういうことのないように、
あ、気をつけていくよと。でもね、とはいえ皆さん笑顔ですよ。
そうですね、
楽しそうに、
まあ、お客さん自体には非常に入っていただいて、まあ、やっぱりお客さんがすごいエンジョイされてる感じが嬉しいですね。やっぱり
私はね、正直心配していたのは、やっぱり私有ブース言って、やっぱエリアしかなくて、は
い、ないですね。
で、販布する側もそうだし、こう、遊ぶ側、まあ、来場して、じゃあちょっと遊んでいこうって時に、ちょっと物足りないとかあるのかなとか思ったんですけど、これがね、またやっぱ各サークルさんに聞いて回っても、すごい好成績というか、
うん、
あ、まさかこんなに売れるとはっていう、だから私有がなくても、こう、アプローチできる部分で皆さん頑張って、結果残してるんで、いやなんか一体感がすごいなって思いましたね。
そうですね、まあ、やっぱお客さんも待ち望んでたと思うんですけど、出店者さんも多分待ち望んでて、
うんうんうんうん、
で、まあ、今から振り返ってみればですけど、春とかやっぱり、世間の状況があるから、どうしてもこうなんていうか遠慮がちというか。
そうですね、
うん、こうそれイベントに参加しても、あの、本当に参加してよかったのかなみたいな、
後ろめたいみたいなのがちょっとどこにかあって、
うん、今振り返ってみれば ね、当時はそんなこと思わなかったんですけど、やっぱ今日とかやっぱ皆さんの笑顔とかがすごいんで、
ね、ファッションがすごくて。
そうですね、
なんかここまでやっていいのかぐらい、こうみんなうわーって、
はい、
まあ、楽しんでるのもあるし、販売側もなんでしょうね、そのなんか実感みたいなのが戻ってきていて、
ね、
なんかインタビューしてやっぱ聞き比べたら分かりますけど、声の質も違うんですよ、なんか高さというか、
ね、
トーンも、
はい、いやもう本当になんか、まあ、昨日と今日見て、うん、昔を思い出した感じがして、
なんかしみじみしますね。
そう、振り返ってみると、確かに、ここ数回コロナの時は、うんうんうん、自覚なしだったけど、テンションは高くなかったのかななんてのを今日改めて思いましたね。
あ、だからここでね、またなんか落ちちゃうんじゃなくてね、
はい、
こっからさらにまた次回次回とより盛り上がっていけばいいなと思います、ね、
いや、まあ盛り上がっていくでしょう。
あ、行きますか。
はい、
まあ、コロナさえまたそうならなければ。
そうですね、この後ね、またコロナが広がったりしたらまた分かんないですけど、でも、まあ、もし、今の沈静化がワクチンのおかげなんだったら、
うんうんうん、
まあ、うまくね、3回目接種とか回していけば、
うんうん、
まあまあまあまあ、今の状況は維持できるんじゃないかなと思うんで。
なるほど。だからそれを見越して、はい、アークライトも、まあ、ガンガン攻めていってね。
まあ、そうですね。
今回でもすごかったですよ。アークライトブースもですね、はい、すごい賑わいで、まあ私が一番注目していたのはあの
タイガー&ドラゴン。
タイガー&ドラゴンもすごかった。これ前日会でも遊ばせてもらいましたけど、
はい、
この遊びやすさ、まあ、ゴイターベースとはいえ、はい、非常にまた違ったゲーム感
ですよ、ね、
面白かったですし、
はい、ありがとうございます。
そしてテインテッドグレイル、
はい、
他何かあります？今回アークライトブースでこんなんだったよみたいな。
まあ同じ感じでシャークインパクトも事前にバズって、
そうだわ、めちゃくちゃバズってましたね。
販売しましたね。
でもこれだけ人数が来てわーって盛り上がって、この今のタイミングでもまだあるっていうのは、逆に言うと生産が間に合ったということですね。
テインテッドグレイルとかは、うんうん、そうですね、来てる分があるし、逆にタイガー&ドラゴンは本当ね、船のせいで間に合わなくて。
あ、そうですね。
もうね、これはね、まあみんな言ってることだと思いますけど、今本当に輸送が乱れてて、飛行機で取った分だけ、売れた
んですよ。そういうことなんだ。
そう、もう2週間ぐらいマージン取ってて、まあ間に合うんじゃないのみたいな感じで、でも、もし万一船が遅れて届かなかったら売り物なくなるよねって、うん、それはまずくないっていうので、はいはいはい、じゃあ飛行機で撮る？高いけどみたいなこと言いながら、
そうですね、
で、
う
ん、飛行機で、まあ、やっぱ一部撮ったんですよ、
はいはいはい、
まあ、万一のことを考えて撮ろうよって、はい、見事に船が遅れて、
うわー怖
っ、もうだから飛行機で撮った分だけしか売れなくって、
うわー、
まあでもこれ飛行機で撮ってなかったら地獄です
よ。確かにね、そうですよね、はい、まあ楽しみにしてきた方もいらっしゃいますし、そうですね、これね、やっぱね、ボードゲームのコンテナ遊んだら分かりますけどね、どれだけ船便っていうのが不安定なものか、まあ博打に近いところありますから、
いや本当にね、こうもうだから遅れるって聞いて、もういいからこう一部だけでも早いやつに乗せられないのかみたいなことを言ったんですけどもうコンテナに入れて船に積んであると、でも船が出ないんだっていう話で、もうそれはアウトだわ。
ああわ、いろいろあったんですね。
いやもう本当ね、僕も辛いっすよ。まあお客さんもね、なんで買えないんだって話だと思うんですけど、もう私も売りたかったんです
けど、まあまあでもゲームマーケットを超えて、まあ今配信してる頃にはもう次のその流通の話もあるでしょうし、そうですね、
はいはい、
うんうんうん、だからまあゲームマーケットで買えなかったってイコール残念じゃなくて、やっぱりそこで盛り上がったこの、なんでしょうね、モチベーションとか、今後またこういうゲーム欲しいなって分かってきた自分に対してご褒美としてクリスマス、お年玉がありますから、
はい、素晴らしい、さすが営業に雇いたいぐらい
ありがとうございます、ありがとうございます、
はい、
まあ、そういった形でね、ぜひ、まあ、アークライトに限らずいろんなボードゲームが幅広く広がっていけばいいなと思います
ね。そうですね、はい、今回は本当に、勇気づけられました、我々も。
どれに？
いやだからお客さんの盛り上がりに、
あ、は
い、
でもそれはそうですね、
はい、
うん、これだけ来てくれたの、まあ、特に2日目は言って1日目ほどは来ないかなと思ったら、もう十分な盛況っぷりでしたしね。
いやもう本当にね、ありがたいです。やっぱりね、うん、世間ではね、ボードゲームのブームはもう終わったんじゃないみたいなことも言われたりしてた
んで、嘘、なんで。いや
そんなことも耳に入ってきてたんですけど、
全くそんなことないでしょ、
はい、
マーダーミステリーも含めアナログゲームはもう全然トレンドですよ。
それをね、まあ、示す、
いいね、
分かりやすいイベントになったと思うんで、
確かに、
まあ、やっぱりそういうことを思ってた人たちもメディアの人とかも多分今回来てもらって取材したら、
あ、そうですね、取材多かったですしね、
やーべーボードゲームすげーわって多分今回見て思ってくれたと思うんで、これでまた業界全体にね、いい波が波及すればすごくいいなと思って、
いい、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
はい、というところで、まあもうそろそろね、まあ、これもう閉幕となって、また大阪とかね、春のこともやってきますけれども、
はい、
マカニアさんもまた一旦落ち着いていただいて
そうですね、今回大阪早いんで ね、
そうすね、
2月6日とかもうすぐやんみたいな、
もう出店側 もうバタバタしてますからね、次の新作の話も展開してますし、まあ、それだけやっぱり盛り上がってるってことですから、ま
あ、そうですね、はい、うんうん、いやありがたいですね、
はい、というところです。お忙しい中ありがとうございました。
とんでもないです、こちらこそありがとうございました。
それでは皆さん、あらららら、
これをもちましてゲームマーケット2021終了いたします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
わ った終わった、エミさん終わりましたね。
終わりましたね。最後俺だったんだ。
最後そうですね、いやなかなかに盛況で、そして私はギリギリまでゲームを買ってるっていうね、
ね、買ってくれた最後に、
あ、すいません、ありがとうございます。クリームソーダを買いました。
お買い上げありがとうございます。
はい、ということで終わりましたね。お疲れ様でした、ね、いやもう本当にもう体がぐったぐたで、
ね、
今にも倒れそうですけど
気をつけて帰ってください。
はい、いやエミさんも本当お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ね、ブースいくつか抱えてますけど、うん、まあ、今回もスタッフの方々が非常に助けてくださったと思うので、
そうです、
皆さんをねぎらってご飯をご馳走して、
はい、打ち上げします。
お、いいじゃないですか、楽しんできてください。
はい、
はい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あ、これゲーム前エンディングね。はい、エンディング、
イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ
イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ
イ
エイ今は翌日やね。
そう、横浜の。
あ、そう、私たちはね、宿泊しまして、横浜に。
中華街
ということで。いやー、堪能します、観光。まあ、こういった機会、なかなかなかったんで。
うん。
うん、コロナ明けということで、まあ、今、中華街もね、食べてね。
うん。
それから何しました？中華街を丸ごと、丸ごと食べました。丸ごと食べましてから。
横浜なくない？
それから三菱、うん、科学未来館、
うん、鏡ら
鏡ら
鏡
ミラー鏡ら あんなミラーズみたいな。
それからワールドポーターズ行って、
ワーポ
ーで、その後ガンダム見に行って。
そう、
俺行ってないけどね。
あ、そう、イカさんどこ行ったんでした？
昔懐かしのパチンコが売っているところ。
もうここに来てもパチンコ。桜木町のパチンコに
横浜にしかないんだよ。
彼だけ行きました。
2時間だけ、はい、
そうですよ。で、私と畑さんと酢豚さんで、
はい、
ガンダム横浜にあるあのお台場から移設されたガンダムをね、うん、等身大ガンダムですよ、これを見に行きまして、
はい、あれがあそこに行ったね。
そうなんですよ。でしかもね、単純に飾られてるんじゃなくて稼働するんですよ。
動く、
ウィンウィンつって。
そう、
あのサイズが、ビル6階建てが
どれくらいのスピードで。
あー、いやでも、あ、まあ
まあちょっとゆっくりぐらい、うん、でも稼働がすごい、
もうすごい。
その稼働を見れた。
あ、見れたし、しかもなんかアカデミーコーナーみたいなのがあって、そのガンダムの中がどうなっててどうやって動いてるかみたいなのも全部こと細かに見せてくれるんですよ。
へえ、
うん、まあそういう意味でもやっぱり最高のイベントでしたね、
うん、よかったよかった。
はい、でまあ一方チュパミさんの方はね、はい、温泉に行って、でまだ帰ってきてないですけど。
温泉行ってるの？
万葉クラブに。
マンクラ？
マンクラ。
マンクラって言うんだ。マンクラって言うんや。
これ自己紹介しなくていいんですか？
もう分かってるでしょ、もう大体。
いや、分からんやろ。
確かに今になって。
特徴のないように。
じゃあちょっと行ってみましょう。はい、じゃああなたは。
はい、イカラジのイカです。
連邦二等兵畑です。
まあ、ストップストップ。酢豚さんが言い出した時点で、酢豚さんは絶対にもち思いついたから、イカさん、ハタさん、酢豚さんで行こうと思ったのに、ハタさんがボケたんで、もう一回イカさんから言ってみましょう。はい。
ボケた方がいいの？
いや、ボケなくていい。ボケなくていいです。
まずわかりました。はい。イカラジのイカです。
なんとなくハタです。
キシリアザビです。
いや、いまいち。いまいち。
絶対今は言わなあかんわと思って、今思い浮かぶたんが、キシリアザビ。
いまいちやなぁ。
浮かんでなかったってこと
や。はい。まあまあ、酢豚くんですよ。
うん、こんにちは。
まあどうでした、ゲームマーケット2日続けて。
ね、
うん、
多分今までで一番しんどかったぐらい、すごかった、人が。
あ、それだけさばいたってことですか。
ね、人の流れが読みにくかったから、
うん、
イレギュラーな感じがすごいあって。
確かに確かに、うん、
人がいっぱい来てくれたからよかったんけど、その最初、どっから喋ったらいい俺。
まあまあ十分ね、十分もうここまでだいぶね、その状況というか空気感は伝えてきたと思うんで、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
まあ、そう、総合的に見るとやっぱりそういう砂漠の必死になるぐらいってこと？
大変、
うーん、
大変やった。なんか本当ね、体、本当ね、体ボロボロ。
2回言い直した。
口が回らないぐらい。
いや、もうちょっとね、脳一血気味な。
あ、それは別だったわ。それ別だった。
薬飲んでください。
うん、はい。
やばい
っす。いや、畑さんもぐるぐる回ってましたけど。
もう足パンパンっす。
まあそうでしょうね。う
ん、でもみんなね、結構、だいたいほぼ嬉しそうな顔で、ね。
商談なんですか、あれは。回ってたのは。
いや、まあ、趣味です。
ああ、まあでもそこでまたねこう顔合わせしてね、
うん、挨拶
ですね、はい、挨拶回りですよね。
そう、1回で済むんでね、
う
ん、
確かにそういう意味ではゲームマーケットは、う
ん、そっか集まるから人が
ちょっと情報交換、うん、あれグループ SNE はなんかめちゃくちゃ完売してたよね。
そうね、まあ2日間あってんけども1日目でもうほとんどなくなってしまって申し訳ないんですけど、うん、まあ完全にもう読みを外してて、
うんうん、
まあその前回がすごくちょっと少なかったんですね。まあその入場者数もそうですし、うんうん、まあじゃあ、まあ前回の売り上げの 1.3 から 1.4 倍ぐらいの、その物量を持っていけばええかな、うん。
それで持ってったのが 1.4 ぐらい。
そう。
ほうほうほう。
で、持っていったけども全然足りなくって、もう1日目の本当に昼前とか昼過ぎぐらいにはどんどん商品がなくなっていって、まあ一応2日目の分もちょこっとだけ残しといたけど、もう1日目でもう主力はなくなっちゃって、実、う、は、ん、新商品うち多かったから、
うん、
でも2日目もちょろっとだけあっても、やっぱ既存の元々あるやつとかがちょろっと残って、っていう状態だったから、もうずっと CU 回しながらいついつ発売日なんでよろしくお願いしますっていう形で、
うん、じゃあ2倍は持ってっとけばよかった
な。もう全然いけたね。
うん、
いやほんまにな
んかアルサークルさんは2倍持っていって、
うん、
土日両日なんとかしようとしたら、うん、あの土曜でなくなってっていう、うん、そんなレベル、もっと持ってくれよかったっていう、うん、
いやー、うん、大変でしたね、うん、その点まあいろいろと実りもあったと思いますけど、
うん、確かに、
まあ今後もね希望持てますよ。なんせこう若い方々がいっぱいいたんで、
うん、
やっぱりコロナ間でそういった新しいユーザーが増えたんだなっていうのは実感しましたね、
うん、
確かに、
うん、
なんかねキラキラしてる人が多かった。
キラキラ
あのギラギラしてる人も
多かったけど、じゃあキラキラとギラギライカさんは何に入るんですか。
テカテカ。
いやいや、ちょっと、いやいや、食べ過ぎ。
してる。
食べ過ぎ。
食べ過ぎ。
だから前回ってやっぱコロナ禍っていうこともあって制限がすごく厳しくって、うん、それでも来られる方っていうのはまあ結構コアな方であったりとか、
うんうんうん、
が多くて、
う
ん、家族連れとか若い子とかが全然おらんかってんけど、
うん、
まあ、その辺が緩和されたことによってこう、一気に客層が増えたというか、もともとのそういう方々もいらっしゃるんですけど、そこに新しい層がガコって入ったっていう感じがしたかな。
確かに。まあなんせ今後のゲームマーも期待できそうですね。じゃあね、
確かに、
そうですね、大阪と春ね、
うん、うん、もう、うん、秋は盛り上がったと思ってるんで、いい、今回、うん、だから僕らはあのゲームマー大阪がホームなんで、
うん、そうですね、頑張って盛り上げていきたいですね。
コンサルスばっかりだ。
そう、
ほんまや、
ここはね、
我々、
うん、
だから大阪も負けてられないねっていう気持ちにはなった。
負けてまられへんで、
負けてま
豆へんで、
豆へん
で、やるやで、
おじて
やかんな、やるやで、
これちょっと
壊れてん
だ、休んでもらおうと思います
。そうですね、そうですね、
絡まってる
よ、みんな、ゆおさんと、あと誰や、宮野さんやるやで、
やるやで、あの大阪メンバー全員で突撃や、
集合や、
やめろ、
殴り込みや、
エンジン組むや、
終わりや、
やめろ、やめろ、もう
ほらほら、
ここまで聞いた初リスナーどうすんねん、
ドン引き、
初めて聞いた人は
関西行きたくない、
ゲーム魔界だけ聞いてみようと思った人、ここでどうすんねん。
いや、そんな人間ばっかりやから、大阪に来てほしい。
関西勢も頑張っとったじゃないですか。宮野さんの7もやっぱ面白かったし。
そう、うん。だからね、熟成されたゲームをみんな一気にこの秋に持ってきた感があって、
うんうんうんうん、
すごいレベルが高いゲームが揃ってたから、だいたい何チョイスしてもほぼ当たるぐらいの。
そうですね、
うん。
で、メディアも増えましたし、
うん、
確かに。
有名
人もね、来てはったし、
うんうん。
これでまた一般層に届きますよ。こういうイベントはやっぱ一般層にメディアが届けやすいんでね。いや、よかったっす。
ほんと。
いやー、とはいえもうね、私たちはもう観光で今クタクタなんで。
そう。うん、だからね、あんまり面白いこと言え
ない。言えない。
足パンパン。
そうそう。さっきもあの、畑さんの裸のツイートしただけの、それぐらい内輪でキャッキャ言ってますから。
ねえ。
もうダメな空気感ですよ。
ヌード写真。
そうですね。
ゲームマゴは、
ダメや。
できひん
ダメや。
ほんとね。
まあでもこのグダグダ感も私は好きなんで。
なるほど。
これがやりたいからね。
これがやりたいからゲームマ頑張って。
頑張ってぐちゃぐちゃになって、そのぐちゃぐちゃな状態でいろいろ。
そう。
やる。
ゲームマ後のね、ロスタ
イル。いろいろやる。
いろいろやる。
仕事はやめてよ。いろいろ仕事はやめてよ。ぐちゃぐちゃのまま。
自分が楽しい。
そういうのも入ってる。そういうのも入ってる。
なるほどね、ダメですけど。
ダメか。
はい、じゃあ終わりますか。
え？
終わりましょう。
いやいやいやいや、
まだまだいけるで。
いやいや、これも多分 2,3 時間配信時間あってからのこれですから、
ね、これ誰の次なんこれ、最後のは
最後エミさんっすよ。エミさん、
おリトルフューチャーの、
そうで終わりですから、はい、もう終わりましょう。
はい
はい、
おい、
じゃあここまで聞いてくだ、はい、ここまで聞いてくださった方々ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for you。
せーの、チャオチャオ
チャオチャオチャオチャオ。